家族ラジオ JOBBB、JOBBB682 回目です。本日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府北摂にあります豊中市の私の自宅、千里中央地区にあるわけですが、6畳和室の部屋にしつらえました仮設スタジオから世界中に向かいまして、日本中に向かいまして、大阪テイストのネットラジオを発信いたしております。本日もよろしくお願いいたします。創立いたしまして13年を過ぎました。週1回の更新ですが、皆様方のあったかいご支援のもと、1回も休まずに682回目を迎えました。頑張っていきたいと思っております。そんなんで今日は短縮バージョンで参りますが、それでもやっぱり1時間以上の放送になると思いますので、一応最初に目次をご紹介申し上げまして、いいところから聞いていただいて結構でございます。最初からの方ももちろん結構ですが、1であります。週刊 JOBBB ニュースの350回目です。家族ラジオ JOBBB、 バンバラジオ JOBBB を、制作あるいは運営いたしておりますバンバ一家の要員家族の1週間の動きを皆様方に聞いてもらっていただきます。2番目がですね、2番目です。これは、鉄平の健康レシピというコーナーであります。もともと私の妻のよっちゃんが健康レシピを担当いたしておりましたが、今ちょっと病気で無理ということで、ずっと13年間カメラマンを務めておりましたよっちゃんの健康レシピの、次男の鉄平くんがいろいろと面白い健康に役立つ簡単にできるステイホームにふさわしいようなお菓子とかをのレシピを紹介いたしております。今日はもっと美味しい口溶け半生チョコレートということので、一口サイズの革命的に面白い半生のチョコレートを思いつきました。私もいただきましたが、大変美味しく、もう最高の出来でしたので、皆様方もどうぞお作りいただきたいなと思っております。自信を持って進めできます。そして、3番目です。3番目がリスナーさんからのお便り紹介です。これは、まあ、世界に広がっております、日本に広がっております、バンバラジオの聴取者の皆さん、まあ、変人から奇人から悪人、良人、まあ、いろんな方がおられます。男女もいろんな方がおられますが、その方々の日常の、感覚で、まあ、日本を見つめておられるというんですが、世界を見つめておられるようなレポートがたくさん出てまいります。これは非常に人気コーナーであります。どうぞ皆様方も、今日も聞いていただきたいと思っております。時勢を考えまして、今日は短縮バージョンでいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それでマイクを、バンバラジオ、家族ラジオ、JOBBB を、まあ、プロデュースから、ディレクターから、アナウンサーまで、いろいろ一人でやってくれております、次男の鉄平くんにマイクを渡します。それじゃあ、テペ君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。テペです。
おはようございます。
ふみお君行きましょうか。
やりましょう、
はい。ただいま室内気温が 18.3 度ということで、はい、先ほど外から太陽の光が室内に入ってきまして、はい、まあ、ちょっと暖かくなってきたかなっていうとこなんですけど、
昨日から、
はい、
あね、嬉しいことにちょっと春のなんか感じですね。
そうですね。
春入り口みたいなね。
はい。
まあもちろん、あとまた寒い時もあるんでしょうけども、大阪の北部、まあ瀬戸内海気候ですから、まあ天気はいいんですけど、
はい、
今日もいい天気ですね。
そうですね。はい、で、まあ僕らの一週間の動きなんですけど、
はいはい、
私、鉄平はですね、はい、先週の土日に、うん、外に行ってきまして。
ああ、よかったですね。
まあ、これ YouTube の番チャンネルでも、すでに動画公開してるんで、まあ、もしかしたら皆さんご覧になってるかもしれないですけど、一つはですね、
う
んうん、僕らのこの本局からちょっと行ったところの、うん、池田市と豊中市と、あとは伊丹市、
あ、
まあ、兵庫県と大阪府の間にですね、うん、位置する大きな飛行場がございまして、僕らは伊丹空港と呼んでるんですけど、正式には大阪国際空港って言うらしいんですけど、
ね、
うん、大阪国際空港って呼んでる人を未だかつてほぼ聞いたことがないんで、まあ、僕はもういつも伊丹空港って呼んでるんですが、伊丹っていうよりはちょっとね、読みにくいんですよね。
あですね、
伊丹十三っていうね、愛媛県出身の、はいはい、まあ、すごい名監督がいてあるんですけど、
面白い映画ですよね、あの
方の、まあ、漢字と 名字と同じ感じなんで、まあ、それでね、に、そう言ったらわかるかもしれないんですけど、あ、はいはいはい、まあ、伊丹市というね、兵庫県の、まあ、お酒で有名な土地がございまして、
あ、ね、
まあ、そこにございます。はいはいはい、まあ、大阪府にも一応またがってるんですけど、伊丹空港のですね、スカイパークというですね、これ、ふみおくんも多分、FM ラジオでもね、
もうね、取材に前から僕何回も行ってますね。
うん、そうなんですよ。
もともとのね、大分の放送局におった時も行ってますし。
で、まあ、どういう場所かっていうと、はい、その、伊丹空港って滑走路が、日本あるんですよね、
はいはい、
3000メーター級の滑走路と確か1800メーターぐらいの滑走路が日本あるんですけど、多分ね、あの3000メーター級の方の滑走路沿いにだと思うんですけど、うんうん、あの方向で言ったらまあ西側になるんですけど、西側南側わからないですけど、あのその沿いにですね、あの無料で入れる公園があるんですよね。
そうです
ね。はい。で、そこいるとですね、離発着する、伊丹空港離発着する、はいはいはい。まあ、特に離陸する方の飛行機がよく見えるんですけど。
そうね。離陸の滑走路が近いですね。
そうですね。まあ、それでスカイパークって、まあ、空港の公園っていう意味で、そういう名前がついてるんだと思うんですけど、その伊丹スカイパークに、2月6日の、土曜日に、
はいはい、
まあ、家族で行ってきまして。
なるほど。
はい。で、まあちょっと楽しんだんですけど。
まあ、近場で、
そうですね。
安心して出かけられるというか、まあね、うん、今のこの時勢ですから、やっぱりいろんな人の目もありますし。
まあ、それはあんまり僕ら関係なかったんですけど、とりあえず、つぐみが最近、まあ、鉄分じゃなくて、
はい、
空分が足りてないと。あ、まあ、彼女もともと海外飛び回ってる仕事やったんで、まあ、僕の嫁さんなんですけど、
はいはいはい、
やっぱりコロナウイルスで、もう本当にヨーロッパは今全滅状態やからね。
絶滅ですよね。
まあ、全滅では一部はあるかもしれないですけど、まあ、ほぼ現実的には行けないんで、うん、まあ、向こうでまだ2週間滞在、日本帰ってきたから2週間ね、隔離とかあるんで、現実的には無理なんで、
はいはい、
まあ、仕事に行けてないから、うん、まあ、関空行くのはちょっと遠いんで、
あ、そうですね、
やっぱり自宅から近い空港って言ったら、うん、この伊丹空港やからね。
まあ、
で、伊丹空港行って、
うん、
空分っていうのを、要は鉄道の方がね、鉄分足らへんから、まあ、田部さん代表なんですけど、電車見に行くっていう、まあ、別に電車に乗るわけじゃないんですけど、まあ
ね、
見に行くっていうことやるんですけど、
鉄の匂いですよね、
そうですね、今回は、まあ、空分が足りてないんで、飛行機の離発着のシーンをですね、間近に見ようということで、
そういうような動機があった
んですね。そうですね、で、スカイパーク行ってきまして、
はいはいはい、
まあ、一日楽しんだんですけど、
あ、よかったね、
まあ、別にそれはそれで終わったんですけど、はい、ちょっとやっぱ僕的には何かね、物足りない部分があって、
なるほど、
まあ、せっかくね、こんな近くにこんないい空港あんねんから、うん、ちょっとこの空港を、うん、まあ、近くで今回は見たから、
うん、
次は遠くから見てやろうじゃないかという、まあ、そういう計画立てまして、翌日の2月7日の日曜日に、今度はですね、伊丹市の隣に、今度大阪府の池田市っていうね、
はい、
まあ、僕らよく、さつき山動物園っていうね、動物園よう行ったりとか、まあ、さつき山公園遊びに行ったりとか、そうなんですよね、まあ、行ってるとこなんですけど、まあ、その動物園の横にですね、まあ、そんなに高くないんですけど、小さな山がございまして、まあ、それがさつき山とかね。
五月山とか行くんです
ね。そうですね。はい。で、そのさつき山の展望台から、伊丹空港が丸見えやと、
まあ
まあ、いう情報を得まして、
眼下に見えると。
そうですね。
はいはい、
なんで、今度は一人で行ってきました。
なるほど、
はい、久しぶりの一人ハイキングで、まあ、ハイキング自体もすごい楽しかったんですけど、
よかったね、
はい、で、まあ、
しっくりしたね、
池田って、火祭り皆さん、あんのご存知ですかね。
ガンガラ火祭り。
そうなんですよね、
うん。
で、結構あれ大きい松明をね、僕、前ね、ジェイコムかなんかのテレビで、
うん、
まあ、ジェイコムってその地域、なんかケーブルテレビみたいな局があるんですけど、そのジェイコムがね、ガンガラ火祭りのあれ、一昨年かな、2019年かなんか18年の様子を映像にしてて、僕
は
初めて見たんですよ、映像で。あ、こんな立派な祭りやったんかと思って、まあまた見に行かなあかんなと、まあ思わされたんですけど、そのガンガラ火祭りの、おそらくその祭りの一連で、大文字があるんですよね。大文字は京都が有名ですけどね。こっちの池田にも山肌削って、まあそこに火で、大っていう字をね、書く、お祭りがあるらしいんですけど、その大の文字を、その、燃やす、斜面がですね、
うん、
普段は、
うん、
僕もそれ知らなかったんですけど、解放されてるんですよね。
なるほど、そうですね。
はい。それも僕今回初めて知ったんですけど、うん、その台の文字を本来燃やす場所が、ちょっとこう、椅子が何個か、筒状の、丸い筒状の椅子が等間隔並べて、並んでて。
火っぽいんかな、あれね。
そうですね。で、あ、あれ、なんか使うんですかね、なんかに。
なんか燃やすときに使うんじゃないですか。
あ、使うんですかね。
あるいは人がついてると
。ああ。
現場まだその、やってる最中行ったことないです
けどね。直径がね、1メーターぐらいの丸の筒状の、なんかコンクリートの椅子みたいなやつが、
あ、なるほど、
まあ、1メーター間隔ぐらいで、こう、その、 焼き面にこう並んでるんですよね。はいはいはい、で、そこに座って、うん、まあ、皆さん、こう、家族連れとか、ワンちゃん連れとか、まあ、一人で来てる方もいましたけど、うん、こう、大阪の街を一望できるんで、こう、ダーッと見てたんですけど、だから、ハルカスは見えたりとか、まあ、千里中央のツインビルが見えたりとか、あっちの神戸の方も見えたりとかね。
このうちも見えるかもわからんね、我々のね。
あ、僕らのところも多分見えてますね。そうですね。はい。そんな中ですね、まあ、そのエリアの中にある、伊丹空港もその場所からすごい綺麗に見えて、で、僕ちょっとそこでカメラ構えて、飛行機ずっと待ってたりして、で、まあ、そのスカイパークは近くで、うん、で、さつき山は遠くでっていうね、うんうん、まあそういう一連の伊丹空港を中心としたですね、うん、ボラボラを土日にやってきまして、で、めちゃくちゃ面白かったんで、あ、ね、まあもしこの近所に住んでる方ね、うん、よかったらそういう遊びもやってみてもいいんじゃないかなっていう提案ですね。
今やっぱり近所ですよね。
そうですね。
地域ですよね。
いいも悪いも本当に近所なんですよ、今は。
で、また本当にガンガラ火祭りといえば、まあ、もう有名な祭りだから知ってる人も多いけど、うん、逆に我々みたい結構40年ぐらいこの辺住んでるもんでもまだ本物見たことない、
ね。そうですね。近所ですけどね、めちゃくちゃ近所
ですけどね。隣の市ですからね、いろいろと。
僕も実際に見たことはないんですよ。
だからそういうもんでね、結局は自分のまあ生まれてきてこう大きくなった地元を深掘りしてね、
う
ん、
そうですね、
これからまだここでずっと暮らすとすればこれをどうしたらいいかとか、いろんなことに興味を持って、近所観察っていうんですか、近所探検みたいなもんがね、
そうそう、
もっともっとやるべき、まあ、時期とちゃうか
い
な、
いいチャンスですよね。そうです。そういうことができるね、
はい、こんなこと落ち着いてできるのはなかなかないしね、はい、まあ近所でしたら別に、我々みたいな年寄りでも行ってもまあまあいいとこもあるやろうしね、
まあ何よりね、まあ、さつき山に至ってはもうファミリーハイキングのできるような場所やから、うんうん、まあまあ普通に歩ける人やったら、うん、ちゃんとゴールできるようなコースを、
ね、
しっかりと設定してくれてました。
あ、それはいいですね、はい、ちょっと負荷がかかってね。
そうそうそう、
うん、重い負荷はちょっと耐えられませんけども、
そうですね、
あれぐらいがちょうどいいかもわかりませんね。まあ、その他、まあ、服部緑地公園とか、結構この大阪の周りって公園がたくさんあるし、
まあ、南の方行ったらね、金剛山があったり犬鳴き山があったりとか結構いろいろ楽しめますし、海もねありますし、
そうです、
錦の浜とかね、世界
遺産のね、はい、それこそ古墳ね、
あ、堺のね、
大仙古墳群、一つ二つやっぱり一周回ってみるとね、これどんなもんかっていうことがね、で、今また古墳がどういう立場であの辺にあるかとか、まあ、宮内庁の話とかいろんなことがあんまり興味ないとこが出てきたり、中にもうペンちょっとね、僕の知ってる中学生の子なんかで測量してる子がおったりしてあるの近くの、
あ、そうなんですか、
面白いですよね、
面白いことしてるね、
なんかやっぱり昔どうしてこんな大きなもんは設計できたんかというような、そんなところから、まあ、関西はそういう意味では古いもいっぱいありますからね、自分で挑戦してみるとかいうような遊びもできますね、
はい、まあ、そんなちょっと近所ボラボラっとしてきまして、はい、
近所探検の話ですね、
はい、とても面白かった、
あ、よかった、
それ皆さんもよかったら近所探検してみてください、
あ、ほんまですね、はい、僕もまあしょっちゅう今、まあ、ちょっと嫁さんがこういう状態ですからあんまり出てきませんけども、まあまあもう良くなったとしたらですね、うん、この辺をもう歩き回りたいなとも思っておりますね。そうですね。
あとね、うん、まあ、今一部すごい沸き立ってるんですけど、ソニーのですね、アルファ1っていう、
うん、
ミラーレス一眼カメラのフルサイズの、
カメラファンにとっては、
はい、3月25日やったかな、
うん、
一応ね公式サイトを見ますとですね、うんうん、3月の、
うん、
19日に発売予定というデジタル一眼カメラ、アルファ1、まあ、ILCE の1というらしいんですけど、これがですね、まあ、発表されまして、うん、で、僕、早速、近所のヤマダ電機に行きまして、
はいはい、
実物を見ようと思ったんですけど、さすがにまだ実物はなんかないらしくて、はい、このパンフレットを、綺麗なパンフレットがあったんでいただきまして、
発売前の、
そうですね、もうペラペラの、追ってるやつですけど ねすごい簡単なやつなんですけど、
まあ、なんですよねパンフレットって、
あんまり金かけないですよね、
昔はもっとね分厚いアルバムみたいなパンフレットで、こんなフラグシップ機やったらもう、
はい、
分厚いぐらい1センチぐらいあるようなですね、 あったんですけども、
まあ、やっぱり紙がね、紙がこうだんだん減ってきて、これどっちか言ったらホームページとか、
まあ、
PDF ファイルとかデジタル取説みたいなやつがね、まあ、たくさん増えてきてますから、
ね、
まあまあけどこれでもまあ出し食えだけありがたいなということで、まあいろいろカメラの性能とかこれを見ながら、まあ当然僕がね、買えるようなカメラではないんですけど、はい、ただこういうのを見ながらですね、ちょっと空想するのも楽しかったんで、はい、ザ・Z1 って読むんですかね、新次元へ、アルファ1というね、まあそういうパンフレットありまして、ちなみにお値段はですね、ソニーストアで購入すると、 80万円プラス税ということで、しかもこれは本体だけです、
はい。
レンズを入れるとまあまあ軽く100万はいくかなというような感じのする非常にすごいカメラでございます。
ね、大金見てる値段ですね。
そうですね。はい、またあのお金を持ってる方は、
そうですね、
よかったらあのアルファ1ちょっと手に取ってもいいんじゃないかと、それはまあ、いう感じがします。
まあね、まあ使い心地とかそんなのやってみてわからんけど、まあ、そうですね、まあすごいでしょうね。
いや、絶対いいカメラであることは間違いないんですけど、まあただ僕には絶対使いこなせないし、まずちょっと値段的に買えるもんじゃないんで、まあこれ今回はちょっと、
怖いわね、
そうですね、あの話だけ、あ、いや、いいっすよ、それはあげるよって言われたらいくらでももらえますけど、まあ実際に自分で買うのには絶対買わないですし、
ね、
はい、まあすごいいいカメラやな、このカメラ持てる人は幸せやなというような感じもいたしました。あとですね、まあ、これお便りコーナーで紹介しようかなと思ったんですけど、実は先ほどですね、我々の大事な大事なリスナーさんからですね、こういうものをいただきまして、
それチョコレートちゃいます
か？これはね、ネッスルキットカット。
ああ、例の有名な受験のお守りのやつですね。すね、
はいはい、このキットカットね、今、紙パッケージのキットカットが売ってるんですよ。これ普通ビニールでしょ。
あ、そうでしょ、
ね。これよう見たらね、音、皆さん音聞いてください、これ。ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、これ、紙素材なんですよ。パッケージが。
あ、このことね、
はい、
そういう封筒も以前で、はい、僕なんか雑誌取ってるじゃないですか、何冊か。
はい、
あれもビニール袋に入っとったんですよね。
はいはい、
この全部紙になりました。
ああ、まあやっぱ環境のこと考えてるのかもしれないですけど。
はい、もうそうです
。ただね、多分このネスンの今回のキットカットは環境のことももちろん考えてるんですけど、うん、それプラスですね、うん、この紙素材にした理由っていうのは、うん、表にね、うん、メッセージをかけるようになってるんですよ。自分の夢をかけるようになってて、まあだから、神にしたらしいんですけど。
書けるようにね。
で、こんなこと書いてますね。
はい、
日本国、バンバ文雄様、
はい、
JOBBB の皆様へ、
はい、
本年もよろしくお願いします。
うわ。
バイ、ウエモン。
うきゃ
ーキャーというね、
キャキャキャ
ウエモンさんが、
はいはいはい、
メッセージとともに、
はい、
キットカット、いただきまして。
何あるかって、ちょっと興味ありますね、
はい。ネスレ日本株式会社。神戸市らしいですね。
神戸
にあるらしい
です。
まあ、ネスレ自身はスイスの会社なんですけど。はい、
そうですね。
はい、日本はあの神戸がやってはるかな。はい、
キットカットも、ね、キット活動という。
そういうことですね。
そういう言葉に合わせて、
はい、
数年前から受験生、もっと前かな。受験生のお守りに使ってるみたいですね。
そうそうそう。
うまいこと合わせましたね、はい。
小さいサイズのキットカットが15枚。
おー、入ってますか。
入ってると、1枚あたりの熱量が54キロカロリー。
あー、そうですか。熱量まで書いてくれました。
だから1本食うたら、
はい、
ね、算数1問解けるぞとかね。
なるほど。
グリコじゃないですかね。
まあ、
そういうことも。
グリコは300メートルですよ。
そうですね。
基礎飛びね。
はい。僕ね、はい、キットカットの思い出が1個あって、うんうんうん、まあ、昔よう自転車でね、日本とか世界とか行っとった時に、はいはい、韓国行く時にね、
うん、
僕よこのキットカットを持って行ってたんですよ。別にその勝つとか負けるとかそういう大層なことじゃなくて、単にうまかったから持って行ってたんですけど、やっぱり韓国って結構日本と一緒で暑いじゃないですか。ま
あ、
特に夏はものすごい暑くなるん で、
ね、
で、自転車でね、走ってたら、うん、もう体もそうやし、自転車自身もすごい熱くなって、で、僕ハンドルの前にね、うん、モンベルのバッグをこういつもつけて走ってたんですけど、そこに、まあ、すぐ食べれる蛍光食とかをね、
乗りながらでも。
そうそう、入れてたんですよ。そしたら、やっぱりそのカバンがめっちゃ熱くなって、このキットカットがドロドロに溶けるんですよね。
まあ、そんなもんですか。
で、もう触ったらもうぐっちょぐちょになってるから、あ、これちょっと今食われへんなと思って、置いといたんですよ。そしたら、まあ、だいたい、まあ、朝スタートして、夜に目的地に着いて、で、まあ、宿舎で一日寝るんですけど、で、その時に、やっぱ夜になると、だんだん、こう、気温も低くなってきて、
はいはい、
で、カバンの中身もだんだん冷めてくるんですよ。で、宿泊先に着いて、まあ、次の日のサイクリングのためにいろいろ準備するじゃないですか。その時、カバンもやっぱ整理するんですけど、まあ、キットカットどうなってるかなと思って開けたら、すっごいドロドロに、もう、マグマのよう、溶岩のように溶けてね、固まってるんですよ。だもうこれ食われへんかなと思って、まあ、けどせっかく金出して買ったやつやしと思って、はい、パッケージ開けて食べたらですね、びっくりしたんが、これキットカットって、中に、ウェハースみたいな、まあ、クッキー状のね、生地が入ってるんですよ。
食べ物としては、ね。
で、その周りに、チョコレートコーティングしてるんですよね。だから、で、驚いたんが、こんだけドロドロに溶けてんのに、中のこの、クッキー状の生地がね、全然湿ってないんですよ。サクサクなんですよ。
なるほど、なるほど。
これどういう ね、うん、秘密があるんかなって、未だに分かってないんですけど、僕のキットカットの思い出は、その韓国サイクリングですね。
なるほど。
はい。まあまあ、そんな思い出もございます。その時はまだこんななんか、キットカットとかそんなのなかったんですよ。たぶんあんまりなかったと思いますわ。まあ、最近になって、やっぱりね、まあ、こういうご時世もあってね。まあ、それとやっぱり春ってなんか、受験とかいろいろあるじゃないですか。
まあね、これアイデアですよね。
そうですね。
名称とキットカツという。はい、ま
あ、これが果たして本国のスイスの方ではこうやってるんかどうかとかね。うんうん、
まあやってないよね。
まあ世界的にどういう販売展開してるかちょっと気になりますけど、まあ日本ならではのね。
そうですね。
売り方かなと思います。まあ
しかし面白いですね。そういうヨーロッパ企業のこんな大きな企業が、語呂合わせでね、受験を、まあ、うまいこと使っていくというかね。
そうですね。
まあ、その辺の、この自由な発想っていうんですか。
はい。
なんか考えられないことをやっぱり考えて、
うん、
もう、スイスの言葉とか無視して、日本語にそれを直してみるとかね。
うん、
そのなんというのか、こう、大胆な発想みたいなもんがですね、うん、非常に今の時代に必要なもんちゃうかなと思いますね。
あ、それとあれか、ふみおくん思ったけど。
うん。
次、バレンタインデーやな。
まあ、もちろんそうですよ。
それもあるんか。
これも、だからバレンタインと受験を真っ重ねてね。
はい、はいはいはい。
そのネッスルはすごい、これで、まあ、大きく業績を伸ばしはったと思いますよ。まあまあ、大きな会社やから、これだけはもちろんないんですけどね。そ
う
です。
はい。まあ、というわけで、上間さんありがとうございました。
ありがとう。まあ、いろいろ、語呂合わせも賭けもあって、
はい、
まあ、番組にも元気出せようというような、症例もありですね、
はい。そうですね。
なかなか、この、意味の深いプレゼントをいただきましたね。
はい。ではね、この後はですね、まあ、上間さんのキットカットじゃないんですけど、まあ、私もやっぱり自流に乗るということで、うん、バレンタイン用のですね、
うんうん、
半生チョコ、
うん、
まあ、いわゆる生チョコですね。
まあね、面白い。
はい、生チョコ、うん、半生チョコ、しかもこれ一口サイズですごい口どけがいいっていう、うん、結構お店で買ったら高いんですけど、うん、実はそれをですね、うん、自宅で簡単に手作りできる方法がありますので、まあそのレシピ、そしてふみおくんに味の感想、
これは意外でしたね。
はい、裏話聞いてもらいますので、ぜひ聞いてください。
はい。
てっぺーの
健康レシピ
イエイエイエイエイエイエイ。さあ、というわけで、はい、始まりました。私、てっぺーが作った、
はい、
簡単、美味しい、安い、
はい、
料理をふみおくんに食べて、
はい、ありがとうございます。
まあ、いろいろと作り方とか感想とかね、述べるという、
はいはい、
このコーナーでございます。はいはい、まあ、よっちゃんが今ちょっと病床に伏してるというか、まあ、ちょっと、まあ、帰ってきたんですけど、
はい、徐々に良くなってきます
けど、ね、はい、今、療養中なんで、
はい、
私、てっぺーがやっております。は
い、まあ、これでいったらいいんじゃないですかね。
そうですね。
はい、これ面白い、こう、生、自分が生茶は。
そうですね。
簡単というのが、
ね。そうそう、簡単ですね、
うんうんうん。
はい。で、今週はですね、うん、まあ、皆さんタイトルにもある通り、簡単生チョコ。
はい。
ということで、はい。
あんなもんが簡単できるんか。
そうなんですよ。これタイトルに書いてないんですけど、原価代では300円です。はい。300円。まあ、原価っていうのは、要するに人件費抜いてっていう、
話なんですけど。人件費を抜いて。
そうですね。
300円で。
300円以下かもしれないですね、もしかしたら。
はい、大量にできるというか。
多く、たくさん美味しい生チョコができます。
飽きるほどの生チョコ
は。飽きましたね、僕は。もうこれ4回目ぐらいなんで作ったんが。今、デスクの上に置いてますけど。
いや、これ不思議やわ。
はい、
こんな綺麗なもんを、
はい、
まあ失礼やけど、てっぺが作ったように思えへんねやけどね。
そうなんですよね。だから、
できたのかね。
びっくりされるんですよ、これ。友達とかに見せたら、
そう、
はい、家族に見せてもびっくりされるし、だから誰でも作れますんで、
まあ本当見た目もすごいし、またこのソフト感というか、
そうですね、
この生チョコ感っていうんですか、はい、すごいもんですねこれは。
そうです、まあその今日は
いやいや
生チョコをですね、まあ、ふみおくんに今から食べてもらって、
はいはい、
でこの後作り方とか、
うん、
で実際にちょっと材料もね業務スーパーで買ったりしたんで、その時の話とかもします。皆さんこの放送を聞いた直後、
うん、
生チョコをね、すぐに作れるような内容なんで。
うんうん、時間的に言うと、まあ、ここまでするにはちょっとやっぱり熟練もいるやるけども、
うん、
それらしいもんができるのはどれぐらいの時間できます？
いや、もうすぐですよ。一応ね、冷蔵庫で冷やし固める時間があるんで、
うん、まあ、それは何でも
ある。それがまあ1時間か2時間ぐらい。で、それを抜くと、
うん、
多分20分でできますね。だから2時間20分で、お店で売ってる高い高いクソ高い生チョコと同じような生チョコが皆さん作れます。
まあ僕食べてないけど見た目は店のもんよりも綺麗にできてるような、はい、
そうですね。
今いろ店もあるし値段もいろいろあるから簡単に言えないですけどね。
まあグレード的に言うと真ん中ぐらいですね、おそらくね。最高級でもないし最底辺でもないって感じの味ですね。
一見見たとこはかなり高級に見えますね。
そうです。だからこれ黙っといたら、
うん、
ね、どこどこで高島屋で買うてんとか言っても、うん、まあ騙せるかなと。
なるほど。
はい。まあ騙しには使ってほしくないんですけど。
これは、
はい、何ですか？
試作は何回ぐらい目ですか？
これ含めて多分4回5回ぐらいですね。
ああ、そうかな。はい、まあ、1回目はもうちょっと、ちょっとうさむさいとかあった
よね。いやいや、で、すごいうまくできたんですけど、ただその時撮影とかしてなかったんで、やっぱりね、撮影しながら試作するともう必ず失敗するんで、
あ、まあ、そうやね。
よっちゃんもそうでしたけど、うん、やっぱり最初はカメラなしで作って、うん、で、まあ、2回ぐらい作ってうまくいくなっつったら次本番みたいな感じですね。
そうね。よっちゃんなんか4回5回僕はもう料理が決まったら1週間その献立でね。
そうそうそうそう。
もうまあ言ってたんですけども、うん。
いや、これもそれぐらいですよ。だから僕の家族、うん、今デザート生チョコですから。
あ、なるほど。
生チョコと以前紹介した、うん、ベイクドクリームケーキ。
あれチーズケーキな。
チーズケーキ。あれです
今。あれもすごいですよ。冷蔵庫なんか入っとって、
はい、
誰かが来てパッと開けて、お前そんなチーズケーキはどこのんやとかいうことで騙せるようなですね。はい、
そうそうそう。
まあ、しかも、その。
騙しちゃダメですよ、皆さん。
いやいやいや、もうこれそれね、詐欺に使えそうですね、これ。いやいや、ほんま、わしみたいなの引っかかりますよ。
チョコレート詐欺ですか。
うん、
まあまあ、
ね。チョコレート詐欺事件、松本清張町とかね。
バンマテッペル町ね。
まあ、
やりましょう。
それでは売れんやるけどね。
そうですね、売れないですね。
はい、はい。はい、行きましょう。
早速作り。
まあ、びっくりしました。
食べてください。
あ、ほな、行きましょうか。
どうぞどうぞ。
はい。小さい小皿にですね、はい、星型のおもろい小皿ですけども。
それ本局にあったんですよ。
あ、そうか。
今さっきパッと持ってきたやつです。
あ、なるほど。はい、こんな可愛い皿ありました
ね。本当はもうちょっとね、なんかこう、洋風な皿にしたかったんですけど、まあまあ、大きさがちょうどいいかなということで、ね。
なんかこれ、梅干しが乗ってるみたいなね。
そうそうそう。
そんな皿ですよね。
そうですね。
そこに、まあ、生々しい生チョコがですね、はい、ほんまに、この目の前の兄ちゃんが作ったんがいなというもんですが。
そうです。三つね。
うんうん。
はい、四角形、
まあ。うまいことかっこよくの盛り付けましたね。
はい。
それで一番近いところのあるやつを。
どうぞ。
まあ、素手でいきますね。
はい、どうぞどうぞ。ちょっと手にね、ココアつくんでね。
あ、まあ、それは知らない
です、はい。
これもね、手食も面白い。こんなんはね。おお、なんとこの柔らかさ。
すごいでしょ。プニプニでしょ。
これは信じられんな。で、しかも、
生チョコですよ。まさに生チョコ。
その生チョコっちゅうも僕えらい間違いしててね。
そうなんですよ。
みんなに笑われたんですけど、まあ、これはと、はい、で、時間があったら、あ、もうふにゃーっとして溶けてきましたね、体温で、は
い。そうです。
それじゃ、一口いきましょうか。
どうぞ。
はい。おー、なんと、これほんまやろかな。
ほんまですよ、それ。
は
ー、どうですか、いわゆる板チョコの食感は全くないですよ。ないでしょ。
はい。
カリカリっとした感じ。
全然ない。もうそんなもん全然ない。本当に柔らかい。まあ言うならばマシュマロのようなんですね。
似てる。
マシュマロより、マシュマロちゃうわ。マシュマロよりもですね。
はい。
余計ねっちょりとしたね。
そうです。
だからいかにもアフリカガーナみたいな感じのやつ。
そうです。これはね、うん、これが今、ふみおくん食べてるのは、うん、確かベルギー産のチョコレート、板チョコを使ったやつですね。まあ、そのカカオはね、多分アフリカとかで取ってるんやと思いますけど。
熱帯の国から来たんでしょうね。
はい、作ったのはベルギーでございまして、
うんは
い、業務スーパーで買いました。
業数が出ましたか。
今回はね、てか最近僕ずっと業数の食材使って、
結構すごいね。
はい、このラジオで紹介してるんですけど、うんうん、今回も近所の業数お世話になりました。
そう
別に業数から金持てませんから。
まあ全然、その辺は皆さんね、はい、商品名言うてますけど、僕ら一切、
完全
自費でやっておりますので、ご安心していただきたいと思いますね。はい、どこをエコ引きするわけでもないし。
全くない。真実
は。まあ、金くれたとこはエコ引きしますけど、誰もくれません
ので。くれないですね。誰かください。
その点、安心しておきいただきたいと思いますが。いやー、これはすごいな
ちょっと歯舞台餅みたいな感じもしますよね。
もちろん福井県の歯舞台餅ね。ね
まあ、ただ周りには、ココアのパウダーを振ってるんですよ。
これ結構、いわゆる大人の味やね、この
大人ですね。
このいわゆる板チョコがそうやったんでしょうね。
そうです。
甘いだけじゃちょっと苦味も結構ね、はい、ピッと走ってね。
いわゆるビターチョコってやつですね。
あ
んまり砂糖の入ってない。
それビターチョコ。
カカオ分がちょっと多い。ミルクチョコレートっていうのとビターチョコっていうのがあって、ミルクチョコレートはね、中に多分生クリームとか、まあ、牛乳とかが入って、まあ、けどこんなに柔らかくないですよ。硬い板チョコなんですけど、ビターチョコは、本当苦いです。
僕はだからね、牛乳とか中に入ってるやつがね、まあ、加工のチョコレートで、生チョコっていうのももうその、現地から来たチョコレートのことは思えたんや。
あ、そうそう。
生というの
は。ああ、なるほど、ね。
だから、あ、これそうやなと、苦いなと。
そうそう。
苦いチョコレート高級っていうのは僕らの年齢も思う、
そうですね、
癖があるんですけどね。
うん。
まあ、そこも含めて、はい、とりあえず味については、はい、絶対的な保証をします、これは。
そうですね。
これ文句言う人があったらちょっと変わり者ですわ。
はい。はい、では、
ちょっとこれ置きますよ。
はい。まずは材料のご紹介から、
おいしい。
私、てっぺさせていただきます。
よろしく。
板チョコ、 200グラム分でございます。
はい、メモします。
はい。うん、まあ、これは日本で売ってるね、例えば、明治の、チョコレートね。
お
これですよね。明治のブラックチョコレート。
あーはーはー
これ以前、切り餅で生チョコ大福の時に、もう使いましたけど、
うん、
こういうね、ブラック、うん、明治のブラックチョコレートはね、一袋で 50g なんですよね。
そんなもんですか。
まあ、だからこれをもし使うとしたら、一袋というか、まあ、ワンパッケージ 50g、1枚が 50g なんで、だから 200g やったら、4枚いるんですよ。
あ、4枚。
4枚買ってください。
明治のね。
そうです。
まあ、それも盛り上げてもいいけど、
はい、明治ブラックチョコレートを買う場合は、まあ、4つ。まあ、だいたい1個100円なんで、はい、
4個。
はい。明治ブラックチョコレートの場合は、まあ、400円ぐらいね。
はいはい。
ちょっと高めなんですよね。
はい。400円かかる。
はい。で、僕が買ったのはですね、まあ、何回か試作したんで、それぞれちょっと使ってるチョコレート違うんですけど、うんうん、今回のこの試作品は、試作じゃ、今回のこのチョコレートはですね、うん、400g、で売ってたんですよ。
うんうん、
1枚 400g で結構でかいです。うん、この、B5 のノートの横ぐらい、このサイズぐらいある。だから30センチじゃないかもしれないんですけど、結構でっかいチョコレートで、一応ね、正解用として、まあ、業務スーパーで。
原料として正解、
はい、売られておりました。けど別に正解用って言って、うん、そのまま食べても全然いいんですけど、
うんうん
うん、何が違うかっていうと、
うん、
正解用の場合はですね、なんていうかこう、糖分できるような、
ね、
その格子が、
はい、
その、まあ、ブラックチョコレート、明治のブラックチョコレートもちゃんと格子状になってるんですけど、正解用の方がより、なんていうんですか、この、ワンブロックあたりの重さがね、多分普通の料理に使えるぐらいに、だからパキって割って、まあ、言うたらカレーのルーみたいな感じでパッと使える風に、なってると思うんですよね。はいはい、まあ、僕も今回パッケージ開けたらそうなってたんで、はい。なんで、正解用の、今回ダークチョコレートって書いてたんですけど、ビターチョコレートじゃなくてダークチョコレートって書いてました。これが 400g で、まあ、378円やったんで、今回は 200g 使うんで、
うん、
価格としては378を2で割ったら、まあ、大体の値段が出るかなと思うんですよ。で、だからチョコレートの板チョコの買い方として、ちょっと今すみません、板チョコで止まってるんですけど、
うん、
やっぱりグラム数が多ければ多いほどその100グラムあたりの単価が安くなるんですよね。だからその明治のブラックチョコレートは50グラムしか入ってないんですよ。だからあれをやっぱ4枚買うよりかは、うん、こんな製菓用の1枚400グラムぐらいのやつを買った方が、グラムあたりの値段、100グラムあたりの値段は断然安くなりますんで、うん、はい、しょっちゅう作る人は、その小さいのを小分けにして買うんじゃなくて、うんうん、もう いっぺん大量に板チョコ買った方が絶対いいと思います。まあ、
原則ですよね、はい、何でもね。
はい。まあそんな感じでですね、板チョコ200グラム。
業務スーパーで買った。
そうですね、
はい。
あとはですね、無調整豆乳。これ本当は生チョコって生クリーム使わないと多分生チョコじゃないんですよね。
それは僕知らなかったんです
よ。はい。生チョコの生は生クリームの生なんですよ。溶かしたチョコレートに生クリームを混ぜて、で、あとは、まあ、ジャムとか、ブランデーとか入れて、冷蔵庫で固めた、というのは生チョコなんですけど、だから今回ね、
うんうん、
正確に言うと僕、豆チョコなんですよ。
豆乳やからね。
豆乳使ったから。まあ、ただ、
豆乳ですか、これ。
世間一般にも生チョコで通ってるから、もう今日は生チョコにしようっていうことで、別に皆さんを騙すつもりはなくてね、まあ、豆チョコでも面白かったかも、今ね、思えば面白かったかなと思うんですけど、まあ、とりあえず、今回は生チョコは使わないです。で、生チョコ使わない理由っていうのは2つあるんですよ。
生クリームを使わない
理由。生クリームを使わない理由2つあって、1つはね、豆乳の方が安い。
まずそうでしょうね。
まず安いです。
うんうん、
で、あとは、カロリーは低いんですよ。
ああ、これありがたいね。はい、まあそういう。
値段も低いし、うん、カロリーも低い。
なるほど。
ということで、生チョコ、生クリームの代わりに、豆乳、
うん。
無調整豆乳なんで、砂糖とか入ってないやつです。
わかる、
はい。
で、味は全くそのクリームと僕の舌ではわからんね。
わ、うん、からないんですよ。
なあ、
わからないんですよ。
この人はかなりのこのソムリエみたい人やろうね、
はい。はい。まあ、その無調整豆乳を 60g。
あら、60、はい、
はい。まあ、60ml、60g 使ってください。あ、はい、まあ、カロリーオフと安いということですね。
はい、
はい。あとはですね、まあ、こっからはちょっとお好み。まあ、極端な話、板チョコと、今回の豆乳さえあればもうこれ生チョコはできるんですけど、
そんなもんかい、
はい、ただこの後ね、ちょっとした味の深みをつけるためにジャム、
あ、なるほど、
ジャムを使ってください。
入ってますか。はい、
ふみおくんの食べたのはですね、いちごジャム。
いちご入っとった。
いちごジャムが入ってます。
ナチュラルの味やったわ、
は
い、これ。
でね、僕試作した時はね、マーマレードジャムとか、
なるほど、
あとはあれ、ブルーベリージャムとか使ったんですけど、まあ、今回はいちごジャム。
なるほど。
まあ、適量ですね、小さじ1杯か2杯ぐらい。
そんなもんで
使ってください。
は
い。で、次も、任意ですね。適宜というか、皆さん、使いたい方は使ってください。白ワイン。
あ、なるほど、ワインね。
はい、白ワインは、うん、まあ、小さじ1杯ぐらい。案外ね、ジャムもワインも、入れすぎると、うんうん、ちょっとね、生チョコの出来上がり柔らかくなりすぎるんですよね。
なるほど
ね、この分量でいけば。
なるほど。
だからあんまり入れん方がいいんですけど。
やっぱりね、食べてね、ちょっとなんとなくポーっとした感じがした。
そうでしょ。で、
ね、
フルーティーな味せんかった。
美味しかった。
そうそう。あれがね、やっぱりジャムとワインの効果なんですよね。まあ、ワインもブドウから作ってるね。
恐ろしい。
余計ね、使ってますからね、
はい、生原産チョコレートみたいな感じがするわな。
そうですね。
味がすると、はい。
はい、材料以上でございます。
おー、まあ、シンプル
ね。板チョコ、豆乳、ジャム、ワイン。この4つだけ。
豆乳が入ってるうちも本当に憎たらしいな、
はい。そうですね。じゃあ作り方参りましょうか。
いや、参った。
はい、うん。めっちゃ簡単に作れますのでね。うん、まずはですね、はい、ちょっと事前準備として、鍋にお水を入れて、
はいはい、
お湯を沸かしておいてください。
お湯をね。
はい、これ湯煎で板チョコ、ね、溶かしますんで、お湯を沸かしておいてください。
はい。
はいはい、でですね、まあその、鍋に、まあ、ちょっと鍋にちょっと浸かるぐらいのサイズの、ボールを用意しまして、はい、まあ、これ湯煎で溶かしますね、はい、チョコレートをね、はいはいはい。はい、ボールを用意しまして。
小さめのボールやろな。
そうですね、うん、鍋よりもちょっと小さめがいいと思う。小さすぎると逆にね、今度ね、つかりすぎるんで、ね、これ難しいとこなんですけど。
まあまあ、は
い、
そこは工夫やね。
そうですね、はい。はい。で、そのちょうどいいサイズのボールにですね、うん、板チョコ 200g を入れるんですけど、まあ、この時のポイントはですね、まあ、湯煎で溶かすんで、うん、ちょっと細かく刻んだ方がいいですね。
あ、
はい、手で割ってもいいんですけど、うんうんうん、それやと一塊大きくなりすぎるんで、
うんうん、
湯煎で溶かす場合ってあんまり溶けないんですよ。その直火じゃないんでね。
なるほど。
やっぱりお湯を通しての熱なんで、できるだけその溶かす対象を小さくした方がいいんで、
は
い、
まあ、細かく再利用かね。
そうですね。まあ、僕は調理バサミ使いました。う
ん、
ただ意外とね、板チョコ 200g を調理バサミで細かくするのって、まあまあ大変なんで、まあこれはもし、ね、他に料理する人が、仲間がいたらね、みんなで手分けしてやった方がいいかなという感じがします。
あれもっと良い方法もあるかもしれんね、知ってる人がね。
そうですね。なんかまあ僕は調べてないですけど、なんかスイスとかね、ベルギーとか行ったら、その板チョコをこうなんか細かくする、なんかおもろい機材とかないかなとかね、まあそんなことも思ってますけど、その存在は定かではないですね。
はいはい。
はい。
あればええなということ
ですね。
そうです
ね。あったらラッキー。
まあ案外100均の中であるかもわかりません、日本のね。
はい。で、そんな感じで、まあ、ちょっと時間かけて、ボウルの中に細かくチョコレートを刻みます。
なるほど。
はい。で、そのチョコレートの入ったボウルをですね、湯煎にかけて、まあ、だから沸騰したお湯の入った鍋の上に置いてですね、
うんうん、
まあ、箸とか、
うん、
もしくは、木べらなんかでこう混ぜていくとですね。
それは沸騰させながらやるんですか？
いや、もうね、今回はね、うん、沸騰させた鍋をもう鍋から下ろして、
下ろして、なるほど。
まあ安全のためもあってね。
はい、はいはい。
で、しばらくボウルを置いとくと、うん、徐々にこう、そこの方からと、うん、チョコレート溶けてくるんで。
まあね、油脂の多いもんやからね。
そうですね。
ね、
で、うん、ある程度溶けたら、箸とか木べらとかでこう混ぜてあげると、もう簡単に溶けます。
まあ、ぐにぐに
と
混ぜる。
はい。だからこの時に粒が大きすぎると、溶けないんですよ。だからできるだけこうボールの底にチョコレートがの全体がこうひっつくぐらいの感じの細かさがいいと思います。はい。でいい感じでチョコレートが溶けましたんで、うんうんうん、ここにですね、うん、無調整豆乳 60g を入れます。
はい。
まあ、2、3回分けてちょっと混ぜながら入れた方がいいと思いますけど。そうですね。
う
ん、そしたら最初チョコレートと豆乳が分離してるんですけど、
うんうん、
ずっと混ぜてると。
うん、
いい感じで混ざり合います。
色もだんだん白っぽいなって。
そうですね。なんかちょっとこう、まあ、まさにチョコレート色みたいな感じになって
き
ます
ね。
そうですね。ちょっと茶色みたいな感じになりますね。うん、
はい、
はい。で、そこにですね、まあ、こっからは任意なんですけど、今回は、いちごジャム。小さじ2杯。
ああ、なるほど。
はい。そして、白ワイン。
はいはい。
小さじ1杯。を入れまして、
うんうんうん、
で、よく混ぜてください。ギャーっと混ぜます。
余計を攪拌する。
そうですね。で、はい、この時はね、その木べらとかじゃなくて、うん、泡立て器の方がよう混ざりましたね。
これはもう湯煎してますか、まだこの時も。もう揚げてますか。
湯煎はね、もうね、うん、チョコレート溶かした段階でもう揚げ、
うん、
湯煎はやめといていいと思います。はいはいはい、
もう下から加熱させんでもいい。
そうですね。もうチョコレート溶かしたらもう湯煎は終わってください。
はい。
はい。ってな感じで、チョコレートと豆乳、ジャム、で、白ワイン。
うん。
今混ざりまして、ま
あ、常温で混ざるわけですね。
そうですね。
はい、
はいはい。で、まあ生チョコソースというか生チョコ生地が今出来上がりましたんで、
ね、
そうですね、そうですね。
見たことないけども、
ちょっと舐めたりしたら美味しいんですよね。
まあそうでしょう。
はいはい。
う
ん、で、まあ次はですね、まあ固まらせる 段階に入るんですけど、はい、ちょっとね事前にね、まあ用意しておいてもいいんで、別にあの混ぜてから用意してもいいんですけど、あのバット、
うん、
バットですね、バットに、まあこれあの金属製のバットがいいと思うんですけど、まあ、
四角いもんですよ、バット、
ね、そうですね、細長い四角いやつですね、はい、まあそのバットにですね、ラップを敷きまして、
うん、あ、なるほど、
はい、でちょっとこの敷くときはできるだけあのラップとバットの隙間がないようにちょっと角のところとかこう指でこう押さえながら、はいはい、バットにラップを敷きまして、まあ、
ピタッとくっつけてということ
ですね。そうですね、うん、で、はい、そこに先ほどの生チョコソースをダーッと流し入れます。はい、で流し入れるんですけど、うん、ちょっとやっぱり表面がデコボコなってるんで、
うん、
まああのこういうやり方いろいろあるんですよね。例えばもうこのソースを流し込んだ時に、
うん、
流し込んだ後に、うん、ゴンベラでこう直接チョコレートに触って、
はいはい、
平らにする方法もあるんですけど、はいはいはい、それするとねゴンベラにたくさんチョコレートがついてちょっともったいないんで、はい、僕がやったんはですね、うん、そのラップを敷いたバットに生チョコソースを流し込んだですぐにですね、うん、こうまあ、大体バットの半分ぐらいまでチョコレートがこうバーッと流れ込んだら、
うん、
もう折りたたむんですよ、ラップを。
なるほど。
ラップで蓋するんですよ。
なるほど、
はい、そしたらやっぱりちょっとチョコレートのラップの間になんかあの空気が入ったりとか、うん、チョコレート自身もちょっとデコボコしてるん で、
うんうん、
でそのラップの上から、
うん
まあ、ゴムベラとか、うん、もしくはお好み焼きのコテみたいなのあるじゃないですか。
大所用品であるわな。
そうそうそう。あれをですね、うん、ラップの上からこうチョコレートちょっと軽く押さえて、
ペンペンと押さえる
んですね。そうそう。うん、で空気を抜いて、
抜いて、
で厚さも均等にするっていうことをしてください。これ厚さをですね、均等にした方が、
うん、
まああの味も一緒になる、なるし、舌触りも多分いいと思うし、うん、まあそこまで、
うん、
そこまで
考えんでも
神経質にならないでもいいんですけど、うん、まあとりあえずですね、うん、まあちょっと上から軽くこうラップ越しに押してですね、うん、まああの平らにしてください。
まあ、この高級感が出るやろ
う
な。
そうですね。
手作り感はデコボコでもいいけどね。
はい。
うん、
で、いい感じに平らになりまして、ああまあ、均等になりましたら、
うん、
まあ、大体もう、ほぼこの段階で、チョコレートソース、熱取れてるんで、
うん、
まあ、ただ心配な方は、ちょっとそのまま置いといて、
うんうん、
粗熱を取ってから、まあ、冷蔵庫もしくは冷凍庫に、そのままバットごと、チョコレートソースを入れて、1時間から2時間ぐらい置いといたらそれでも固まります。
ということは折りたたんだ状態でいいわけやね、
う
ん、
そうですね。
ラップの折りたたん
で、そうでこれね、ラップを使わんかってもまあできんことはないんですけど、うん、ただラップをこうバットに引いといた方が、
うん、
チョコレートも多分きれいに剥がれると思うんですよね、うん、ラップを敷かなかった、まあ、ラップ敷かんでも多分剥がれるとは思いますけど、
やってないとか、
ね、まあ、そうですね、今回はもうあのラップを敷いてからあのチョコレートを流し込んだんで、うん、
まあ、ラップ敷いた方がいいと思います
、まあ、そのやり方でいいと思いますね、うん、はい、で、まあ、1時間か2時間ぐらい待っておりますといい感じで固まってくれますんで、
うん、
でバットを冷蔵庫から出しまして、まあ、冷凍庫から出しましてですね、うんうん、でビリーって剥がします、
うん、
ラップをビリーって剥がします。
これ簡単に剥がれるか、
これ意外と簡単に剥がれますね。これがもう意外ですね。
いやいや、もう油があるからやろ
う
ね。
そうですね、
チョコレートというのはね、
はい、
う
ん、でラップからチョコレートの板、こんな感じで板、茶色い板なんですけど、
ね、
これ剥がしまして、
う
ん、で、まあ、まな板の上にちょっとそれを置きまして、
ボンと置いて、
はい、うん、で格子状に包丁で切ります。
なるほど、
ダッダッダッと。ちょっとね、この時ね、いや、あのね、包丁にね、
うん、
ちょっとつきますね、
は
い。板チョコがちょっとつきますけど。
何か塗っといた方がいいやろか、包丁に。
なんか人によってはね、包丁をちょっと、うんうんうん、あの、熱してからやった方がいいんちゃうかとか、いう人もいましたけど。まあ、というか、それも、ほんまの情報かわかんないですね。まあ、僕がやった感じでは、そのままの包丁やとちょっとひっつくけど、別にひっついたら、ひっついたやつ手で舐めてね、あ、美味しいな、言うて、言うといたらいい話なんで、特に問題はないと思うんで。はい。まあ、あの、ここでのポイントはですね、まあ、できるだけ、あの、正方形に切った方が、かっこよく見えます。今回ちょっとね、僕、切り方あんま生まなかったんで、正方形には切れてないんですけど、
まあまあ、これぐらいで、
はい、正方形に切れた方がなんとなくこう高級感というか、
あ、なるほど、
はい、あの手かけてんなという、まあそれ対して、
ね、
対して手かけ、そうゴディバとか高島屋風になるんでね、はい、まあ、あのそういうの気にする方はね、
まあ、おちょくってるわけじゃないけど、
あ、全然おちょくってるんですね、うんうんうん、はい、でまあてな感じでですね、四角形にあのサイコロ状っていうかね、まあ、小さく切れましたんで、
うん、
あとはですね、あのまあ別バットにでココアパウダーをこうバーッと振りかけまして、
うん、
敷き詰めまして、
ココアパウダーってのはどこに売ってんねん。
ココアパウダーね、僕はね森永の、 あのピュアココアっていう純ココアっていうのかな、
ああそう
買ったんで、まあ要するにあのミルクココアあるでしょ、うんうん、あれを作るための粉なんですけど、これも普通のスーパーやったら売ってますし、あ、まあ、今回の業務スーパーでも売ってました。
あ、なるほど、
はい、
まあ、簡単に手に入る。
そうですね、そうですね、はい、はい、まあ、すっごい細かいチョコレートの粉みたいなやつなんですよ、ココアパウダーっていうのは。
ふわふわ違う、スノーパウダーみたいな感じ、
ね、そうですよ。でなんで、で、ね、でここからココアパウダーをまぶすんですけど、これなんでまぶすかっていうと、うそのまま手に取ると、うん、手にもあのチョコレートがねちゃねちゃひっつくんですよ。さっき包丁にもひっついたって言ったでしょ。ということは手にもすごいひっつくんで、まあ、特に人間体温あるじゃないですか。それでチョコレート溶けやすくなるんで。
じっくり持ってたら僕もちょっとついたもんな。
そうです、そうです。
舐めたけどペロペロと、はい。
だからまあその手にひっつくのを防ぐために、まあ、今別バットにココアパウダーあのこうまぶしてるんですけど、まあ、そこに先ほど切りましたですね。まあ、生チョコですね、それをバーッと入れまして、
ああそうか、はい、別パウダー、別バットにココアパウダーを入れといた、
別にあのそのココアパウダーのバッ、ココアパウダーを冷やしたバットでも全然いいんですけど、まあ、とりあえずですね、あのちょ、あのまな板の上のココア、あの生チョコにココアパウダーかけると、
う
ん、あのもったいないんですよ。
あ、そうですよ。
僕実はこの後あのこれ絶対ね、このココアパウダー余るんですよ、うん、余るというか、ぜ言うたら、まあ、唐揚げに使う片栗粉みたいなもんで、うん、絶対全部使えないんですよね、うん、で片栗粉やったら、まあ、あの捨てるとかねする人いるんですけど、うん、ココアパウダーさすがに使う捨てるのもったいないから、うん、後で残ったココアパウダーを僕あのホットミルクココアにするんですよ、うん、だそのために、うん、ちょっとあのちゃんとしたこう壁のあるね、
はいはい、
バットにココアパウダー今入れてるんですよね、
はいはい、
でそこに、生チョコ切り分けた生チョコ入れて、
はいはいはいはい、
で、まあ、ちょっとまた上からココアパウダーを振りかけて、うん、でバーッと全体的にこう優しく混ぜて、全体全部の面にココアパウダーを振りかけて、
うん、なるほど、
それで出来上がりです。
なるほど、
はい、
それは今、まあ、いただいたやつやね。
そうですね。
いやこれ一つのこうなんていうんか、もん食べてもかなり元気が出るよんか、
うん、
体がポカポカするようなもんやね、これ。
そうですね。
ここはですごいな、このエネルギーっていうの
は。すごいですね。
これはやっぱり着付け薬やね、一つの、うん、
やっぱヨーロッパでもね、チョコレートは薬でしたしね。
あ、まあそういうこと
で、ね、まあ日本に入ってきてもまあその効果は同じなんかなと思いますね。
うん、まあ、そうやろうね、これは、はい、それでまあこの生チョコができたという。
ちょっと僕も一個いただきますね。
どうぞ。
あ、そう。でね、
うん、
今、ちょうどよかった。注意点なんです
よ。ああ、よかったね。何個思いついたか。うん。
あの、ココアパウダーすごい落ちやすい。
おお、そうやね。下にパラパラするわね。
だから、うん、あの、まあ、僕今回やってないんですけど、ハ、
う、
ケ、
んうん、
とかがあったら、
うんうんうん、
ココアパウダー、余分なココアパウダー、ちょっと、ハケで、
うん。なるほど。
取り除いてもいいかもしれない、
ね。なるほどね。
今この、
皆さんの工夫やね、
スタジオの机の上に。
はいはい。
ココアパウダーがバーなったんですよ。
あ、まあ、しゃべりながら食べてるから一つなってるんだけどね、は
い
は
い、
それは。
まあ、こういうこともあるんで、うん、ちょっと余分なやつをペペペってやっといても。
はい、またそれをまあ、あの、飲むのに使うということもあるしね。
そうですね。
まあ、舐めてもいいし。
うんうんうん、
ああ、いや、ありがとう。
で、僕はなんで今回ですね、この簡単な生チョコ作ろうかなと思ったかっていうと、うん、もちろん、来たる2月14日のバレンタインデーもあるんですけど、
あ、
まあ、バレンタインデーね、あの、チョコレートのお菓子をいろんな人にこうプレゼントするみたいな。
まあ、これイベントやわな、一つの。
まあまあ、あのね、日本では大体女性から男性なんですけど、うん、まあ別にそれはどっちでもいいと思うんですけど、はいはいはい、まあそれがあって、
うん、
あの、YouTube の晩飯チャンネルの料理レシピ動画でもこの生チョコ、うん、
今も公開中か。
今もすでに公開してますね。
皆さん見てください。
はい、それ、はいはい、見てほしいと思います。
ややこしいとこ見てもらえると分かると思います。映像ですから、
ね。はい。まあそういうこともありましたし、うん、もう一つはね、あの、まあ事前にちょっとネットで、生チョコっていくらぐらいで売られてんのかなと思ったら、結構まあまあええ値段で売られとったんですよ。だからそれやったらちょっと一回自分で手作りして、まあ安く簡単にできるんやったら、相手に店で買う必要もないなっていう。で、実際試してみたら、まあさっき言いましたけど、まあ原価大体300円で作れますんで。
コストパフォーマンスがものすごいね。
特にね、お子さんいる家で、まあ子供って甘いもの好きじゃないですか。
そうそうそう。
で、スイーツって結構お金かかるんですよ。やっぱり毎回買っとったらね。
毎回そうですよ。
はい。だから、まあ、手作りしたらええやろと。
まあね。
いうことで、まあ、あの、ベイクドチーズケーキもそうなんですけど、うん、生チョコも、うん、まあ、こんな簡単にできんやったら、ね、大量に作っておいて、冷蔵庫入れといたらいつでも食べれるなと思いました。そうそうそう、まあ、
友達との交換菓子も使えるし、
そうですね。
プレゼントにそれこそ使えるし、
ね。あ、そうそう、あのね、どっかのお家にお呼ばれした時に、うん、これ持っていったらめっちゃ喜ばれると思います。
特にチーズケーキなんかも、ね。
チーズケーキはいいっすよ、あれ。
生チョコも高いというイメージがあるから。そうそうそう、 え、こんな容器ええんかいなというようなね、まあ、騙ししてるわけはないんやけども。
いや、もちろん、容器がね、ちゃんとしてたりとかね、あと、まあ、中に入ってる、ね、ブランデーとかが美味しかったりするんですけど、まあ、けど別に、今回のレシピであれば、それに匹敵する味は作れますし。
全然何の問題もないですね。
はい、何より、皆さんのこう家計の足しになるかなという感じもします。
家計の足しと、うん、まあ、要はちょっとこれは難しいかわからんけど、子供でも作れるというか。
ああ、まあ、混ぜるぐらいだったら全然できますね。
料理の素人の人でもできんことではないわね、これはね。
そうですね。
みんなでまあ作るっていうのも楽しいし、はい、料理ってもともとそんなもんやと思いますからね。
そうですね、はい、
そういうような意味で、まあ、手作りも入れてのバレンタイン中をこう、うん、企画しはってもいいかもわかりませんね、うん。
はい、ぜひ皆さん、簡単生チョコ。
いや、びっくりした。
簡単豆チョコですかね。
そうですね。
試してほしいなと思います。
いやいや、今日はまあ革命的な食べ物を。生チョコに対する、まあ、一種の僕信仰みたいなのがあったんですけど、何やこんなんかというような、
各お菓子屋さんは歯ぎしりしてるかもしれないですね。
いやいや、
こんなんこれよこいつ後悔したなみたいなね。
いやいや、
そんな思ってないですかね。
そうなんかプロはプロの世界ですからね。
そうですね、
はい
はい、
これあくまで家庭の楽しみでやりましょうよ、
はいはい、ぜひ皆さん、ちょっと映像分かりにくかった方はですね、うん、ちょっと想像できなかった方は、
いや、大体まあ分かったと思う。
YouTube の晩飯チャンネルでも生チョコの作り方、うん、動画公開しておりますので、今回実はね、僕まあ、ちょっと言わなかったんですけど、うんうん、1回目の生チョコ動画は、うん、ワイン入れてないんですよ。
ん？
ワインを入れてなかったんですよね。
はいはいはい、
なんで、うん、まあ、その1回目の動画を公開した後に、何回か試作して、うん、あ、ワイン入れた方がうまいなっていうのが分かったんで、実はもう1個別動画でですね、ワイン入りのバージョンも公開しますんで、はい、だから、晩飯チャンネル、簡単生チョコ、多分動画2つ。あると思うんですよ。今一つ、この
ワインなしの、
これ収録してるときは一つなんですけど、実は、このふみおくんが食べた、この生チョコを作った時も動画撮ってるんですよ。うん、
なるほど。
だからその動画も、後日公開しますんで。
まあ、普通としてやる。
そうですね。だから多分二つ、晩飯チャンネルは生チョコ動画あると思いますので。はい、
まあ、アルコールが入ってないのと入ってないのと。
そうですね。そうですね。はい。
なんで。それ余計いいですね。
そうですね。二つとも見てほしいなと思います。ま
あ、アルコールもね、子供さんにという人もありある
し。そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよ、ね。
それがあった方がいいと思います。
はい。
了解。
じゃあ皆さん、ぜひ、バレンタインで、まあ、他にもですね、手作り生チョコ作ってあげてほしいなと思います。
はい。
それでは、この後のコーナーも引き続きお楽しみください。さあ、この後は一週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーでーす。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文也です。よろしく。
はい、はい、今週もいろいろ楽しいお便りいただいてます。
はい、
皆さん本当にありがとうございます。
はい。から始まります。
はい。
はい。さあ行きましょう。私のガラケーっていうんですか、これ。ガラパゴスケーター言うんかな、これ。ガラケーというね。
そうそう。そうですね。
まあ、非常に使いやすい。
ガラパゴスの人はびっくりしてると思います。
うん、まあ、なんで俺と名前つけてるんやという。
勝手につけんないってね。はい。勝手に言ってます。
わ、まあ、かるような、わかるような名前の非常に便利なもんで、これやめられませんが、
うん、
この携帯に今日もいただきましたのが、まあ、鉄分 100% のタブチャブル教授ですね。
タブさんありがとうございます。
毎度ありがとうございます。早速参りましょう。
はい。
今日が祝日ということで、
うん、
昨夜は1時頃まで調べ物をしていて、それからさあ寝ようと準備をしていると、つけっぱなしのにしているラジオ、
はい、
かっこして最近深夜は NHK MBS でなくてすみませんと書いてありますね。
いや全然いいですよ、 NHK の方が面白いですから、
うん、
聞いてないんでごめんなさい、 MBS の人怒らんといてください。多分おもろいやろなってい うだけ、うんうん、
まあね、それはちょっともう聞いてないか分かりませんが、まあまあそれは置いといて、
はい、
から柳瀬隆さんの
お話
が聞こえてきたので、
アンパンマンです、
寝るのを中止し、
はい、
ラジオを聞き続け調べ物を続行。
あ、なるほど。
2時前に柳瀬さんのお話が終わった時に、
はい、
眠くなってきて、さらに余計な本、眠くなってさらに余計な本を読んだりしながら調べ物をしていると3時になったと。さすがに寝ようと思っていたら、今度は中島みゆきさんの歌声が聞こえてきて、レツカさんやりますね、
ね、
またもや寝るのを中止。
なんかタブさんのための放送みたいな ね、
もうタブ NHK って感じがしますが、ね、
優先優先、
はい、今夜は中島みゆき特使ということで、はい、さらに調べ物を続けていたものの、 最後の方はさすがに朦朧としてきて、
はい、
頭に何も入らず必死に歌だけを聴き続け、もう調べ物なんてそっちのけと書いてますけども、
はい、
どうにかこうこのどうにかこうにか特集が終わったので、うん、4時前に寝ましたと。
あ、
4時まで引っ張ったわけですね。 NHK さんもすごい力ですが、
うんうんうん、
祝日なのでゆっくり寝ようと思ったのですが、年のせいか、
はい、
いつも会社に行く時間に目が覚めて、それ以上眠れず、そのまま起床、
はい、
睡眠時間は3時間弱で、今の自分はちょっと元気はないのですが、はい、皆さんはお元気にお過ごしでしょうか。
あ、元気です、
はい、この辺で前置きやって終わりました
長いな、
ほんまにね、一旦始まったら
面白いけどさ、
はい、それこそ貨物列車やけど連結がない、
いつ終わるんやろな、
そういうことですね、
はい、
でカッコしてやっとこのフレーズにたどり着きました。本人も笑いマーク入っております。うん、寝不足のせいで危なくお便りを忘れかけていましたが、
はい、
間に合いましたかねと書いてくれました。
はい、間に合いました、はい、
このように睡眠が足りないとミスをしがちなので、このようなことがないように睡眠は十分に取りましょう
そういうことか、
いわゆる教訓も入っております。
それが言いたかったんです、ね、
それでは無理のない範囲で収録頑張ってください。
ありがとうございます、
ね、
はい、
無理しないように今日もちょっと短縮にさせていただいておりますが、
ありがとうございます。
タブさん、誠心誠意頑張った放送にしたいと思っております、はい、
タブさんと2人でやってる鉄の細道、
はい、
嬉しいことにね、登録者がちょっとずつまた増えてきまして、
おー、やっぱり実力があるんですね。
はい、というかね、
うん、
やっぱりあったかくなってきたかなっていう、
あ、これも、
うん、春日和、小春日和かなって思ってます。
あ、面白いもんで、天気でね、よちゃんも昨日ごく元気になって、
はいはい、
いろんなとこ買い物に行けたりして喜んでましたから、そうそうそう、今日ちょっと終わってますけどね。
そう、や、あのね、天気とかあと気圧とかってね、うん、はいはい、人間の行動にすごい影響あって、
はいはい、
でまあ、今のよっちゃんの話でもそうですし、うん、この YouTube でもそうなんですけど、うんうん、やっぱりこう寒い時ってあるじゃないですか、うんうん、まあ、1月とか12月とか、うんうん、ああいう時ってね、うん、ちょっとこうチャンネル登録者数減ったりするんですよ。
あ、なるほど、
減ったりで、あ、まあ、減ったなと思ったら、
うん、
こう今みたいにあったかい時になったら増えたりとか、だからもしかしたら登録してる人もちょっと心変わりするんかもしれないですね。あ、じゃあ、なんこいつ全然更新せえへんし、
うん、
ね、鉄の細道とか言いながら、うん、鉄道と関係ないことばっか喋りやがってとか、まあ、そんなことはないんですけどね。で、もともと登録してるとか解除して、
うん、
で、数日経って天気が良くなってね。
うん、
あ、それ、やっぱりこいつらも頑張っとるなと、まあ今コロナで外出られへんからしょうがないな、つってまた、再登録したりとか、まあ、僕のこれ妄想なんですけど、はい、ただやっぱり単純に数字とか再生数とか見てると、
うん、
やっぱり天気のいい日とか、まあ、特に今日なんて建国記念の日で、しかも天気すごいいいでしょ、
うんうん、
まあ、タブさんみたいにね、遅くまで起きてる人もいますけど、
うんうん、
そしたらね、やっぱり今日更新配信した動画あるんですけど、うん、いつもよりよう見られてますわ。
あ、そう、
うん、
不思議なもんやね。
だからみんなもやっぱり視聴者としても、
うん、
そういう気分になるんでしょうね。
かもしれんね。
おそらく。
はい。まあ、はい、そんなところで天気は大事やなという、
ね。そうですね。
あ
と睡眠も大事ということですね。
タブさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次はですね、はい、連邦の白っぽいのさんです。
白っぽいのさん。
いつもありがとうございます。
食べましたか、今度は何。
多分ね、また食べてはると思います。
あ、そうですか。
先週メールしようと思っていた矢先、顧問弁、ちゃうわ、弁護士ちゃう、間違えた。
うん、
訪問看護師さんから、
だいぶ間違いないね、
で、顧問でもないですね、
はいはい、
弁護士でもなかったですね、はい、から携帯に連絡があり、
うん、
情報源はテレビだけの父が、
うん、
現在発熱しており尿路感染の疑いがあります。今から救急外来の予約を取りますので病院に連れて行ってくださいとのことでした。
そうやったんですか。
はい、なので会社を早退して病院に連れて行き、
はい、
半日が潰れた関係で先週はメールができませんでした。
わかりました。それは大事なことです、
はい、そんなわけで1週間遅れとなりますが、ビール情報をお送りします。
はい、わかりました。
あとお父さんお大事にしてください。
そう、まずそれが一番大事ですね、
はい
はい、
先週2月2日、
ああ、2月2日
ファミリーマートより札幌の限定ビールが発売されました。
お、
開拓市麦酒、これ麦酒とかでビールって読むのかな、
そう読むんですよね、
はい、まあ、はい、開拓市ビール仕立てという限定品なのですが、
はい、
各社から限定ビールはいろいろと発売されているので、限定ビールだからとそれほど騒ぐこと はありません。
あ、そうですか。はい。わ、はい、かりました。
ご存知の方もおられると思いますが、実はこのビール一度は発売中止になっています。
初めて知りました。
はい、というのも、缶に書かれたラガーの綴りが RAGER ではなく RAGAR。
ほう。
だから E が A になっとったんですね。
一言違ったんですね、はい。はいはい。
となっており、それに気づいた札幌ビールから正式に発売中止が案内されたという経緯、いきさつでした。
一文字で。
一文字で。はい。で、これはね、僕も今、うん、そのシロップヌさんのお便りで分かりました。そういや、そんなことあったな、というような感じで。あ、これですね。これ、写真送ってくれてるんですけど。
ああ、写ってますね。
これ左が。
あ、左が。
正しい。
ああ、そう。
アルファベット。
ER が正しい。
ER が正しい。
A やないんですね。
はい。で、その右が、その今回限定発売のやつで、
はい、
よう見てください。
はい。
E が A に。
ああ、ほんま、赤でガバーッと書いてくれます。はい
はい、なってます。
塩子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ、すごいわかりやすいです。
酒についての素人が、はい、見てもよくわかる。
すごいわかる。ただ、ラガーの文字は、
うん、
その、普通のキリンラガービールに比べては、小さいから、
うんうんうん、
まあ、そんなに目立つ感じでもないですけどね。はい。まあ、ただ、ね、その、真面目なキリンビールの方が、ちゃんと言われたってことなんかな。
そうかも。
はい。まあ、それはちょっとまたお便り読んでみます。
はいはい。
ところが、飲めないとなると飲みたくなるのがビール好きの心情。
まあ、なんでもそうですよ。
そうですね。
ビールだけじゃないです。
缶の表記間違いなんて、中身に責任ないやろが、わしらビール好きを舐めたらあかん。
うえ。
ようけ、紅茶る系、販売、審査や。
どこの言葉やそれ。
との声が届き、
はい、
ファンの声援にお応えして、やっぱり発売に至ったのです。
ああ、そうやったんですか。
はい、それでは、試飲です。
はい。
ここはラガービールの代表選手、キリンラガービールと比較いたします。
なるほど。それはまあ一番いいでしょうね、それは。はい。
まずはキリンラガービール。
はい。
缶に大きく、新しい新と書かれているこのラガービール。昔のとにかく苦い大人の味は姿を消し、
ああ、消しましたかね、うん、
すっきり飲みやすい味、一番絞りを、あっさりとさせたような味となっております。
いいじゃないですか、はい、ちょっとなん酒知らんもんでも飲んでみたろうかな、ね、うん、はい、
がやっぱりラガービール後から苦味がこみ上げてまいります。
後から来るか、はい、
このこみ上げてくる苦味は一番絞りにはないものです。
あ、そうですか。はい。
新ラガービール、飲み口すっきり、後からガツン。
なるほど。
と決め打ちさせていただきます。
なるほど、なるほど。
シロッポイノさんの表ですね。
うん、いやいや。
飲み口すっきり、後からガツン。
なるほど。
ということです。
ちょっと油断したらグーンと来よるという
やつ、ね。そういうことですね。
あ、そうですか。は
い、そして、開拓しビールですね。
うん、北海道のね、札幌ビールさんでしたね。はい。はい、
一口でキリンのとの違いがわかります。
お、そう。
こちらは、すっきりなんて知るか、大人のビールを教えたるというコンセプトなのか、コクと苦味が同時にやってきます。
いや、面白い。いきなりパンチですね。
黒ビールほどえぐくはありませんが、うんうん、それに近いコクといえば分かっていただけるでしょうか。
まあ、好きな人はわかるんでしょう。
とにかくスーパードライからのスッキリ系なんて何のその違いが分かってくれる人だけが飲んでくれたらいいという大人の味。
おお、札幌狙いましたね。
これ札幌は関係ないやろ、ふみおく
ん。
札幌関係あんのか、これ。
いや、違うんか、開拓しビールの話やろ、今。
札幌の限定ビールって書いてるけど、これ、ああ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうかそうか。
やっぱり北海道やから開拓しっていう名前つけはったんじゃん。
そうか、だからこれ、キリン、じゃないんか。
うん、ラガービールはキリンが。
ああ、なるほどね。あ、ごめんなさい。今僕、ね、さっきちょっと間違えたこと言った。だから、札幌のビールと、キリンのビールがあるんですね。
うん、
で、今回、その、札幌のビールが、その、綴り間違いかなんかで、はいはいはい、まあ、一回発売やめたっていう話なんですね。うん、
けども、やっぱり、そんなんじゃ言われて、また売ってるという。
なるほど。あ、ちょっと今分かりましたわ。
うん、まあね、なかなか、マニアには分かるけど、
うん、
仕事には分かりにくい。
いや、読みながらやとね、ちょっと、覚えられないんですよね。
はい、
じゃあ、お便り戻りますね。
はいはいはい、
ただ、非熱処理の生ビールなので、
うん、
昔ビールの鉄臭さは全くありません。
あ、そういうもんですか。
みたいですね。
鉄臭さっていうのがわかるんやね。
うん、なんかそれもちゃんとね、ここ書いてますね、缶の下に。麦芽 100% 生ビールの横に、 非熱処理って小さい字で書いてるんです。まあこれがやっぱりビール好きの方には大事なんでしょうね。
もうかもわからんね。
ここのおそらく、
ここらね、
いやいや、わかりますよ。これは別にかもしれないというか、うん、多分大事だと思います。うん、こんなんは。
うん、だから大事
だから、昔の男臭いビールを現代風に蘇らせたビールとでも言いましょうか。
あ、なるほど。
昔のビールはこんなんじゃ系ビールと決め打ちさせていただきます。
なんとはいはい。
はい。開拓しビール仕立て、どんなものかインターネット様で調べてみると、
うん、
なんと伝統的な製法、
うーん、
三回煮沸製法で作られているとのこと。
あ、そうですか。
これはサントリーではトリプルデコクション製法といい、
もう三回やがトリプル、
はい、
う
ん、特別な製法です。
うーん、
私が好きなプレミアムモルツやカオルエール、
うん、
これらはダブルデコクションで作られており、
理解や、ね、うん、
トリプルデコクションはプレミアムモルツマスターズドリームという
さっぱり分からん、
なんかゴルフみたいですけどね、うん、マスターズドリームってね、
大事なんやろな、
はい、本当に特別なプレミアムモルツにのみ用いられる製法なんです。
そうですか、
はい、ちなみに文雄君、これが、はい、マスターズドリームでございます。
ありがとう。あ、
お、瓶に入ってるんですね。
この瓶もなんかワインの瓶に引き伸ばしたみたいな、
ね、
ビールの瓶に思えへんね、
はい、まあすごい特別なビールだけこの3回煮沸が行われていると、まあ、
エクセレントじゃ、ね、
そうですね。
あ、そうか。
なので開拓しビールはプレミアム系ビールに属してもおかしくない特別さ、
ほんとすごい。
でも値段はキリンラガービールと同じ税別200円。
あ、そう、うん、
これは本当にお得なビールだと言わざるを得ません。
まあまあ、白っぽいさんも認めたと。
はい。ではここで、
はい、
神山サーバー2020の出番です。これ以前僕らもね、
うん、
あのバンチャンネルの登録者1万人記念でいただきまして、
はいはい、でしたね。僕はまあまだ見てませんけど、
はい、あの使わせていただいております。はいはい、神山サーバー直飲みという技で飲み比べてみたいと思います。
おー、なんという、
はい、これ一応ね、写真があるんで、
はい、
まあ、あの文字でも後で説明してくれてると思います、うん、まあ、これがちなみに神山サーバ
ー
2020ですね。
面白いもん、
このビールとビールの間にあるこの
スタイルも面白いですね、
はい、でこれを直飲みっていうのはこういうことらしいです。これ白っぽいのさんね、
はいはいはい、
これ白っぽいのさんで、
ね、
でこれが開拓しビールで、
ほんまやね、
でここに開拓しビールの横にあるのが神山サーバーで、
うん、下にこうなんか重ねて使ってありますね。
そうそう、これまたちょっと お便りの中で多分ね、リスナーさんにも分かるように文字で説明してくれてるんですよ。それ読みますね。
なんと、はいはい、
まあ、この神山サーバー直飲みとはどういうことかということなんですけど
面白いな、
まあ、単純に簡単ですね。簡単に書いてますね。神山サーバーで、うん、泡を作りつつ缶からダイレクトに飲む方法ですと。まあ普通はグラスに注ぐんですよ。
まあ、でしょうね。
それをもうそのまま飲んだれと。
いけると。
まあいわゆるラッパ飲み系ですよね。
ラッパでしかも神山が泡ができると。
神山のこの振動でね、ブーブーっていう振動でね、すごいクリーミーな泡ができますね。
これな、
はい。この飲み方だと純粋に泡の味だけ楽しめますと。おすすめですと。
そうです。
僕もちょっとやってみます、これ。
はいはいはい、はいはい。
まずはキリンラガービール。一番搾りもそうですが、泡には全く味はありません。
うん、
ただ、遅れてくる苦味はやってきます。これだから後からガツンってやつですかね、かこれね。
まあ、それ系ですね。
そうですね。うん、なので、神泡サーバーを使う意味は、皆無。
なるほど。
普通に飲みましょう。
まあ、そらそうでしょうね。泡に意味がなかったらね。はい、邪魔せんでもいいね。うん、
次に、開拓しビール。
はい、開拓、はい。
こちらは、ライト黒ビールという感じの香りと苦味が同時にやってきます。
うん、
が、こちらも普通に飲むのと違いはありません。
う
ん、
あ、神山は出番ではないと。はい、
なので、開拓しも普通に飲みましょう。
了解しました。はい。
やはり神山サーバーは香りにこだわったプレミアムモルツおよびプレミアムモルツカウルエールに似合うという結論に達しました。
なるほど。ちょっとまあ高級系のものになり
ますね。そうですね、まあ、だから
3回やるやつですね。
よう考えてますね。金使わそうとしてますね、これはね。ま
あ、それはやっぱり
A ビール買えと。ビールの中でも A ビールを買えと。
まあね、
はい、まあどんなビールでも使えたらね、それこそ発泡酒とかでも使う人は出てくるかもしれないですけど、いや発泡酒はあかんと、うん、 って一番絞りでもあかんと。
なるほど。
やっぱりプレミアムモルツカウルエールやということですね。
そう、
はい、まあ僕らお金もらってないですからね、言うてもね。
もちろん全然もらって
ない。まあ、僕らにお金なんかくれないですからね。
もちろん、もちろん、はい。
はい、開拓しビール仕立て、ファミリーマート限定発売なので、うん、一度ファミマへ足をお運びください。
またファミマがそういう限定にたちもおもろいね。まあ、あるんかもわからんけど、俺知らんからね。
と、札幌ビールやファミリーマートとは縁もゆかりもない連邦の白っぽいのがお送りいたしました。
ね、この方も金払ってのレポートやということを言
う
てはるわけですよね。
そういうこと、全くまあ自分の好きでやってやるということ
で
ございます。
まあ、そうですね。まあ、立派なもんですよね。
やっぱこういうのが一番信用できますからね。
ここまでね、追求できたっていう、
ね。なんかよう見たらこいつ提供されとるんちゃうかなとか、もう YouTube なんかそんなんだらけやないですか。あんまり悪口言いたくないんでやめておきます、このあたりでね。
そうですか。はい。はい。まあ、いろいろその辺は、気をつけて情報をセレクトしたいですね。
そうですね。
はい。
最近、不織布警察なるものが出るそうですね。が、せっかく揃えた水の尽くし、うん、やめるわけにはいきません。
ーはーはー、
これマスクの話ですかね。
かもしれんね、不織布っていうのはね、はいはい。
そこで不織布警察対応として、うん、不織布マスクと水のマスクのいわゆるダブルデコクション製法、うん、これね、ビールのデコクション、デコクションって煮沸って意味なのかな。
あ、そうかもしれない ね、
さっきの、
まあ、2枚重ねっていうのは意味
も、ね、そういうことですよね、うん、ダブルデコクション製法を取り入れさせていただいていること、
うん、そう、
ご報告させていただきます。
またこのマスクにも凝り出しましたね、はい、白子さん。
ちなみにこれですね、
あ、
まあ、一見すると水のマスクなんですけど、
すごいな、
もうあのウィンドブレーカー水の、ーマスク水ので、帽子水の、
いや、
すごいす、
ちょっと僕の真似してるんちゃいますか。
色は違うよね。
色
違う。よくもうちょっと原色やから。
いやいや、僕らはもっとソフトで柔らかいわね。はい、
あ、で、こんな感じで。
うん、戦闘タイプです。
ダブルデコクション。
うん、
今、あの、1枚目は水野のマスクだけ。うん、で、2枚目はそれをずらすと、不織布マスク、
はい。僕はね、それやってるのは、これをね、はい、このネクオーマーでやってるんです
よ。あ、
ネクオーマーの下にちょっと隠しといてね。
はいはいはい、
なんかじろっと見張ったら、ちょっとこう出したね。あ、中から不
織布マスク。
あ、まあ、病院まで行ってもいいという。
いわゆるダブルデコクション。
デコクション。
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 この前ね、ちょっと僕、この、まあ、この本局のね、到着して、で、本局に住んである人と挨拶したら、なんかその人どうも、ゴミ出しをした直後らしくて、まあ、家とゴミ出しの間ぐらい、そのマスクなんかみんなしないでしょ。
まあ、してる人も多いや
ん。そしたらその人はね、なんか、
ちゃんとやってはった。
いや、してなかった。別に僕、その、どうでもよかった、うん、おはようございますって言ったら、うん、こう口を隠して、おはようございますって言ったから、あ、今やっぱそういうね、不織布警察じゃないですけど、まあそういうデリケートな時代やねんなっていうのをね、
そうですよ、皆さん、
再認識させられまして、まああの、白っぽいのさんのこの、ちょっと冗談マジのお便りも、これ多分ほんまにやってあると思うんで、ね、
う
ん。
そう、そう、いや、ほんまに
本気やと思います、
ね。
はい。
とりあえずお客商売とかね、
ね、
神経質
だ。白っぽいのさんだって結構いろいろね、あの、いろんな、特に、あの、東海地方とか北陸とかあっちも行かれますから、
ね、
やっぱりいろんな価値観の方いらっしゃいますからね。
そうです
ね、はい、まあ大変やなと思います。
ですね、はい、ありがとうございます。
で、皆さんよかったら開拓しビール、はい、ファミリーマート急げということでね、はい
は
い
は
い
は
い、
まあまあ適当にしてくださいお酒はね。
そうですね、
まあ、あの、なんちゅうか、何でもない人もおるけど、中にはやっぱり飲んだらいかん人もおりますので、
そうですね、
話題としてはちょっとね、
はい、
あんまり深く入れないところではありますね。
まあまあまあ、僕もビールは好きなんでね、まあ白村さんの気持ちようわかるんですけど、
わかります、わかります、ね、はい、
はい、まあ、次はですね、はいはい、あ、ジュエリー上島タカさんです。
タカさん、
いつもありがとうございます。
はいはい、
測定中は居眠りしないでくださいねというタイトルですね。
またまたこれショートショートですね、
はい、はお世話になっております。
は、はいはい、
少し春めいてまいりましたが、
はい、
まだまだ寒い日もあり、服装も一行する毎日、
そうなんですね。
奥様はいかがですか。
ありがとうございます。
お元気ならいいのですが、
はい、まあ、
だいぶ良くなってますね。
ねえ、うん、まあまあ一体一瞬っていうか、
そんな一日ようなって一日ちょっと
半日遅れるとか、
そうですね、そんなあの筋電に清子さんみたいな感じで進んでおります。
うまいこと言いましたね。
はい、
わかりました。まあ、あの本人も頑張ってます。
うまいこと言うたか、はいはい、これみんな言うで、これな。
そうですか、は
い、さて、先日定期的に通院している病院に行きました。
はい、
前回は昨年の11月末でしたので、
うんうん、
約2ヶ月ぶりということです。
なるほど、はい、
2ヶ月の間にコロナ禍から院内では様々な様子が変わっていました。
おー、やっぱりちょっと久しぶりに行くと、
もう僕なんてもう、うん、 ほぼ毎週行ってますからね、病院。
まあ、それはね。
もう去年の暮れから今年まで、なんか、ほんま病院漬けですから、僕は健康なんですけど、
俺の入院から始まって
んの。僕の周りでね、結構いろんな人が病気しとるんで。
1ヶ月と、入院2ヶ月と、親子ちゃん、親がな。
そう、だから僕もね、こんな2ヶ月ぶりとか、もうほんま、昨日行ったやんけ、みたいな感じなんでね、ちょ、この情報知りたいですけど、まあ、どういう様子が変わってたかということなんですけど。まあ、
高さの観察眼がね、
そうですね。
楽しみですね。
はい。はい、その病院は病床数約150床で、
うん、
でかいですね。職員数も約150名と以前から比較的多くの人材を生かしたきめ細やかなサービスが売りの病院です。経営母体は大阪の医療法人で、
はい、
ここから先の医療に関する方向性を探るための試験的な病院の側面が強く、
おすごいね、
私はアンテナ病院と呼んでいます。
なるほど。
まあまあ、あのね、文雄君が前言ってたあの阪大病院もそんな感じのところですしね、
はい、まあ、ここはまあ世界的なね、
そうですね、日本の行き先をこう決めるような、ね、はいはい、
医療関係
ね、病院ということですね、はい、アンテナ病院、
うんうん、
ですから新しい機器や新しい手法を早々に取り入れ患者に反映させますと。
あ、それは面白いね、うん。
最も私がこの病院へ通院する理由は、以前にもお話ししましたように、1枚の大きな油絵と会うためです。
なるほど。
さて、そんな話ありましたね、そういやね。はい、もうタカさんからいろいろいただいてるんでね、もうちょっと思い出すのに時間がかかりますけど。
まあまあ、読んでいきましょう。
はい。さて、その朝、午前10時頃に病院へ到着。現在は駐車場も発熱外来と、分けられています。
なるほど、はい。
そして出入り口も発熱外来とは分けられています。
出入り口も分けられている。うん、はい、全部セレ
クト。車も人も分けるということですね。
そこほど皆さんヒリヒリしてるんです。
そう、はい。つまり発熱がある患者さんは一般の患者さんと全く接触することがないように工夫されています。
はいはいはいはいはい、
私は一般外来の駐車場に車を止めて正面玄関に入りました。
はい。
お決まりのように数人の職員の指示のもと消毒作業を終えて、
はい、
自動検温器の前に立って体温をチェック。
お、はい、
その後病院院内に入って受付へ行きます、
まあ、パスできたわけですね、
うん、はい、あれすごいよね、うん、あの自動検温器。
あ、そう、
あのマスクしてても帽子かぶってても、うん、なんか 36.1、 でしかもね、同じ人をね、うん、その短期間の間に3回ぐらい測りよるんですよ。だから、この前、よっちゃんの病院行った時も、俺の顔がいっぱいバー並んでんねん。なんで俺こんな測られてるんかなと思ったら、多分ゆっくり歩くと、もうすごいスピードで測ってるんですよね。で、それちょっと見ながらニヤッとしたらね、職員の人にもう行ってください言われたりして、ちょっと怒られたりしましたね。
残念ながら、あの、天下の阪大病院にはそれないです
わ。ああ、
そうですね。誰でも通れます。
けど、今もしかしたらあるかもしれない。
いや、もう僕最近
まで行ったことなかった。あ、そうですか。はい、あれなんか作ってるメーカーがちゃんとあるんですよ。タカさんも多分知ってると思うんですけど、はい、ちゃんと変えてるんですよ、はい、
なるほど。
一連の事務処理の後、うん、ソファーに腰を下ろします、うん、そしていつもは診察室から名前が呼ばれるまでソファーに座って居眠りなどをしておりますが今回は全く違った様子でした。
おお、
まずはナースがワゴンに乗せた測定器のようなものを持ってきます。私の手首や指先を消毒した後、その器具を体に装着します、
はいはい、
ナースは作業を進めながら、うん、この器具が何であるかを説明していきます。
あ、よかったですね。そんなこと言ってくれるのはありがたいね。
何でも血圧や検温、そして心拍数などを人の手を介することなく患者に非接触で測定する器具とのこと。
おいおい、立派なもん持っと
る
な。
その器具とはスマホのような本体から伸びたコードの先端に指先を入れる構造のようです。
わかるわかる、はいはい、
今までは血圧や検温、そして心拍数などは、うん、はい、診察室に入ってから医師が測定していましたが、
はいはいはい、
コロナのこともあり、できるだけ患者に接触をしないで診察を進める方法の一環だと分かりました。
なるほど。それは片上の病院、ようできてますね、ここ、うん。
ナースは本体を私の手首に装着、
はい。
次に器具から伸びたコードの先端に指を差し込みます。
分かる分かる、
うん。これで装着完了。
はい。
本体の液晶画面には SD カードのアイコンや Wi-Fi のアイコンが点滅しています。なんかほんまスマホみたいですね。
見ますよね。
このままつけておいてくださいねと言い残した後、ナースが立ち去ります。
はい。
もちろん、居眠りしないでくださいねと注意も受けます。これがまあタイトルにつながるんですね。居眠り
はしたらいいか。
はい。そして画面を見ていると10秒ごとにデータが更新されていくことが分かりました、はい、
なるほど。
そしてしばらくすると名前が呼ばれました。
なるほど。
じゃあこの写真を見てくれと。
おお、見せてもらいましょう。
その機材ですね。
はいはい、わかります。
じゃこれかな、
うん。すごい先端病院行ったんやな。
あ、こんなんらしいですね。はい。うん、
こういうやつ。ありがとうありがとう。わざノートパソコン。おお、おい、はいはいはいはい。こんなん、あ、一部見た覚えがあるわ。
これがそのまあスマホみたいなやつで、
すごいね。
でその先からコードが出て、おーおーおーで指先引っ付ける部分が、うん、まあ言うたらあの血中酸素濃度測るみたいな。まあ
それに似たような装置やろうね、は
い、これ
は。
まあこれが画面でなんか Wi-Fi とかなんかついとるらしいわ。あ、これ SD カードとかなんかあの録画中のレクの文字があったりとか。
まあ直さんもすごいね、こういう病院へと勉強せな
くて。最先端ですね。
なるほど、面白いとこやな。行って、はい、行ってみたい、大関係と病院に。
そうですね。はいはい、じゃあお便り戻ります。
じゃ行きましょう。
診察室に入るとすでに主治医はパソコンの画面に映し出された私の血圧などのデータを見ております。
行く前にもう見てはるわけや。なるほど。
説明によるとその器具は任意の時間設定、つまり10秒ごととか1秒ごとに血圧や心拍数、そして体温をリアルタイムで測定して Wi-Fi で病院のホストコンピューターへデータを送り、そこから主治医のパソコンモニターへデータを送るという仕組みです。
これ最先端よ。
当然 SD カードや病院のホストコンピューターには私の測定値のがメモリー記憶されます、
はい。
今まではその時の測定値ですが、今は10分とか30分の時間経過の中での数値が主治医の元へ送られております。
はい、
主治医の話では心臓についても鼓動の波形や電気的信号も非接触で測定できる機器もあるそうですと。
そうですか。
まあ、聴診器当てることもなくってことなのかな。
うんと、ますます喋らない、触らないというお医者さん、ね。
まあ、その話ももしかしたら後で出るかもしれません。さてさて、診察が終わり、会計を済ませて、
はい、
お薬をいただくまでの時間は、いつものように漁師が船を出す直前を描いた油絵とお話しします。
はい、なるほど、これですね、はいはい。
この病院は院内のどこにいても、はい、不思議と事務員の人が私を直接呼びに来ます。
はい、
そうして薬をいただき、あ、院内で薬もらえるんですね。これ便利ですね。
まあそりゃそうです ね、はい。
そうして薬をいただき病院を後にしたのですが、コロナをきっかけに今まで試験段階であった医療機器は加速的に実用化されているようです。
なるほど。
それに拍車をかけているのが高速通信の 5G、5G のようです。
ああ、そうですか。ここで出ましたね。
コロナで世の中が変わるとなんとなく思っていたことが私の目の前で起こっているのですが、その是非については社会が判断するでしょう。
なるほど。
こんなことが進み、病院へ行くことなく診断や診察ができる時代になるのは分かっておりますが、個人的な病歴やリアルタイムの体の数値が国に管理される心配もあります。
ですね。
そしてその反面、私たちの利便性も向上すると思いますが、何よりもあの油絵と会えなくなることを少し寂しく今から心配しています。
なるほどなるほど、
はい、ここでお話を終わりますと。
はい、非常に味のある文章でしたね。
あの話は出てこなかったですね。
出ましたですね。で、あ、出なかったですね。
出てこなかったですね、はいはいはいはい、その医者が全く患者を見なくなる時代になるということですよね。
だから僕はお医者さん選ぶときにいつも声の大きい人を選んでるんですけども、その話も出なかったですね。
そうでね、ちょっとこの前その話で僕ちょっとある人から話を聞いたんですけど、
あの、
はい、まあ、整形外科ってあれじゃないですか。あの関節の痛みとかね、まあ、手のしびれとか、まあ、そういうの見てくれるところなんですけど、その整形外科行った時に、うんうん、医者が全然その患部を見なかったと。
え、
患部を全然見なかった。
まあ、
その人はなんかね、うん、足やったかな、足を怪我して、でいわゆるその CT 撮って、
はいはい、
まあ、いわゆるそういう輪切りの映像は全部あるから、うん、はい、もう医者はもうコンピューターのその CT の画像しか見んかったって言って、すごい不満たらたら言っとったんですよね。けど、後からその人ともう一回話する機会があったんですけど、もしかしたら、あれは別にその患者を見たくないっていうのじゃなくて、あの、そういうセクハラとかそういうことを気にしてたんちゃうかっていうような、まあ意見もありました。だから結局女性やったんですよ、その患者さんが。で、医者は男やった、男性やったんですよ。
ややこしい問題ね、それもね。
そう。で、それでまあたまにあるじゃないですか、うん、それで訴える訴えないみたいな話があるから、うん、もしかしたら、その極力患者のその体には触らんと、できることは今やろうって、まあそのコロナ、今、タカさんのお便りでもそれ思ったんですよ。はいはいはい、あの、できるだけ非接触でやろうっていうことがあるんで、まあまあ、僕の感じではやっぱり、 ね、その患部を直接手で触って見て、うん、その変化でそういうその患者の状況を判断するというのが多分医者の根本やと思ってるんですけど、うんはいすね、ただ今はその時代的に非接触になるべくしようっていうのと、あとはその男性女性のそういうセクハラの問題もあるって、いろんな問題が重なって、その整形外科のお医者さんは、その人の足を直接目で見なかったんかなっていうような感じ、まあ今医者サイドの立場だとそうなんかなということも今思いましたね。
まあお医者さんも難しいところにおりますね、
今。難しいですね。
どうすんのかとね。
そうですね。
まああんまり丁寧に説明してたら金にもならへんし。
そうですね。一人一人の患者の時間がものすごく長くなりますから、ううこの前ね、僕、よっちゃんと、まあ、病院行った時に、
すごかったらしいですね。
2時間半ぐらい待たされて、待たされてとか待って、僕、ちょっとさすがにちょっとこれ待たされすぎやろと思って、で、受付に聞いたんですよ。これちゃんと、通ってますかと番号。まあ、で、要するに、血液検査と、うん、あとはレントゲン検査した後に、うん医者の診断が始まるん で、うんうんうん、でその時にちゃんと番号が通ってないと受付されないんですよね。そうね、なんかそれを心配して、まあ、2時間ぐらい経った時にちょっと聞いたんですよ、うんうんうん、そしたらちゃんと通ってますが、うん、なんか一回その医者に連絡してみますっていう、うんまあ、言って、うん、で結局その連絡をした本当20分後ぐらいに、うん、診察が始まったんで、だからまあ別にそれはね通ってなかったっていうわけでもない、一応通ってたんですけど、うん、ただやっぱりお医者さんのその患者を見る順番ってその患者の緊急性に応じてやってるんですよ。だから例えばね、僕が思ったのは、うん、今多分ねそのいわゆるその発熱系外来で来てる人とか結構いて、うん、もしかしたらそっちの方優先的にやってたんかなとも思ったし、だからね、あんまりその医者の中、病院の中で文句言うのも良くないですけど、ただあまりにも遅すぎる時とかは一回その受付行ってちょっと聞いてもらう、うん、そしたら順番早くなることもあるみたいです ね。今回僕それが経験したんで、
まあちょっと社会的な、まあ言うたらテクニックみたいな
も
んや
ね。そうです。文句ばっかり言うのもダメですけど ね。そしたらもうスタッフも大変ですから。
今喧嘩してる人もいますから、ね。
いますよ、今日も。
すぐにね。
もうなんでお前なんか連絡後でしますってせえへんねんとか、もう怒らんでええやんとか思いながら。
じいさんが多いね。
まあいや、まあ若いやつもいますよ。
あ、そう。
若いやつもじいさんもばあさんもいっぱいいますけど、まあまあじいさんが多いかな。
意外とね。
うん、だからあんまりまあ病院の中でガーガー言ってもしょうがないけど、ただあまりにも遅い場合とかは、一声かけた方が、まあ今回僕の場合は良かったですね。まあ僕の場合とかよっちゃんの場合は良かった。
よっちゃん言ったら5時間ぐらい待って言ったからね。
あ、そんな待ってないです。
あ、そんなちょっとまああれも
それは家から病院帰って、家からまた病院って帰ってくるまでで、まあ5時間ぐらいかかったっていうだけで、病院で待ってる時間は多分2時間半か3時間ぐらいやったと思う。まあそういうのもまあ待ちすぎかなと思いましたけどね。1日潰れますからね。
以前はそういう病院があって、最近よくなってね。これまたコロナで、まあまあ、いわばその重心部がちょっと別のとこ移って、
うん
まあ、発熱というかな、
そう
でしょうね。
うん、だから高田さんも結局ね発熱せんかったからこれだけで終わりましたけど、ね、発熱しとったらそもそも駐車場違うし入り口違うし、
そうそうそう
大変ですよ。
でそこでまた例の検査せなあかんとかね。
そう、
まあ、
めんどくさいですわ、
ね、コロナでない人がコロナと疑われて、
そう
熱があるのがなんか罪悪みたいな、熱なかったら人間いられへんねんけども、
う
ん、
そうですね、
ちょっとの差でねこれだけなんか医療機器にも何ていうかね難儀な状態になるっていうのは困ったことですね。
高田さんありがとうございました。
それでねおもろかったのはね、
はいはい、
これ知ってる病院でこれ買ってきた機材なんですよ。
おこれね、
はい、
なんかプラスチックの丸い入れ、
そう600円ぐらいしてね、それ
でなんかパカッと開けたら、うん、中にカッターナイフが入ってますね。コンパクトみたい
な化粧品だよね。
そうですね、うん、女性の方はこう化粧するときに使えるみたいなやつなんですけど、蓋の方に刃物がついてて、
う
ん、
そう
で本体の方はなんかハの字になってますけど、
そうですね、
これ何ですか。
これがね、薬の錠剤カッター。
あ、
錠剤が大きすぎて読みにくい、飲みにくいとかね、
はいはいはい、
年齢のいった人はそういう人もあると同時に、
はいはい、
一つの薬で半分線がバッと入っとる錠剤は
あるある、
あるいは半分でもいいですよというようなことがあって、そういうのをね簡単に切る装置なんですよ。
ああ、
これ免疫やと思います。
じゃあこの何ハの字の間に薬入れ、タブレット入れて、
う
ん、
パチ
ッとで蓋こうしたら切れるってこと。
うん、100均でも売ってる言うたんですけど、まあまあ、うん、100均よりも
これええやつですね。これね
600件もしました、
ね、メイドインジャパンサンクラフトっていう、
うん、これねメーカー有名なその刃物の有名な関というところで作ってる、ね、
岐阜県関市じゃないですか。
これのその切れ味の良さとね、小気味よいその錠剤買ったらパーンと半分割れるんですよね。
あ、いいですね。
ただまあ錠剤というのは半分に割ってしまうとすぐ飲まなあかんというね、
はいはいはいはい、
乾燥したりするっていうことがあって、まあ、そういうことはあんねんけど、こういう機材がやっぱり病院のね中に あるあのコンビニにはあんやなというね、そんなんでちょっと今ついでに言ったんですけど、皆さんも錠剤の半分に割るときにどうしたらカッターナイフ使うのかとか、大きすぎて薬がちょっとおじいちゃんおばあちゃんが飲みにくく困ってるって、こういうようなカッターがあることも知ってはったらですね、いいかなと思ってタカさんに乗じてですね、話させていただきました。
はい、じゃあ皆さん、機械式腕時計、
そう、
もしどこも修理してくれないっていう困ってる方いたらですね、まあ、1回奈良のジュエリー上島に相談して、まあ、気が合えばやってもらってもいいんじゃないかなと。
非常にまあもうね、ほんまいっぺん見学に行くべきようなとこですね。
そうですね、
得意好きの人がね、はい、面白いとこですね。
なんで、まあ、インターネットで多分連絡先も出てると思うんで、
てっぺんの YouTube もあるんじゃ。
そうですね、ジュエリー上島番チャンネルでもちょっと紹介させてもらってますんで、はいはい、よかったら見てください。
これも金銭関係ないです我々、
ね、そうですね、
何べんでも言うと同じこと言ってますけど、
はい、ジュエリー上島タカさんありがとうございました。
ありがとうございました。いや頼りでした。
次はですね、はい、オフィス樋口さんですね。
あ、樋口さん、はい、
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
京都鉄道博物館で踏切の非常ボタンを押してから、はい、信号機と分岐器を操作しました。
はいはい、
写真と動画があるので見てくださいと、
は
い。
信号の方はこの前ありましたね。
そうですね。で、これどういうことかというと、樋、はい、口さん、先週ぐらいから京都鉄道博物館のレポートをしてくださってまして、はい、まあ、その中でいろいろ撮影した写真とか、はい、動画とかをですね、まあ、写真の方は YouTube のですね、島風鉄道チャンネルで公開してまして、
はい、
で写真の方はまあ僕らにこういつも送ってきてくれてるんですけど、はい、まあ、それをですね今回もまあちょっと見てくれやということで、はい、これがちなみにこの写真ですね、
はい、
これ
好きなもんですね。
これが
知らんもんとっては何回なんという、
信号機と分岐器、はい、これらしいですよ。
分岐器ということの言葉自身が分かりませんよね。
よく駅からなんか遠くの方を見てるとなんか向こうの方にライトみたいなの見えるじゃないですか。なんかああいうのの装置らしいですよ。
そうですね。で、まあ、同社大学のマークみたいなのがついだったりしてね。
そうそうそうそう。三
菱のマイクみたいな、なんでこんなのあるんかいなと思ってるんですけど、
これ結構大事なもんなんでしょうね。
いや、もちろん超大事なもんでしょう、
ね、はいはい。なんか これもなんか大事なもんらしいですよ。
これはだいぶ古い感じですね。
通標閉塞機、
これはスリランカの鉄道の駅でこの前見ましたね。
ああ、そうなんですか、うん、で電話、黒電話があって、
なんかで輪っかみたいなものをこう、ね、車掌さんがこう持ったりするようなもんに関係あるんちゃいますか。ガチャンとボタンを押して
会場送信、うん、なんか錠を開けたりとか送信したりとか、
これは今鉄道はもう日本は使ってないと思いますよ。
あ、そうなんですか。
歴史的なもんやと。
あ、
戦国あの乗ったあの怖い鉄道の駅行ったらこんなんありました。
ああ、スリランカ4年ぐらい前ですかね。ありましたね。
何目でも言いますが、
ナヌオヤとペーラデニーヤ館かな、なんかそんな鉄道やったんですね。
乗ってもらったら
中国製の鉄道やって、
まあ車両はね、
なかなかスリリングでしたけど
面白かったですね。
はい、まあまあちょっと死ぬような体験をしたい方はね、ぜひスリランカの鉄道を、
振り落とされたい人ね、
そうですね、乗って、はい、あとタイのプーケットのバスも大概ですけど、
あれも面白いですね。
まあまあそんな世界中にいっぱいありますからね。
あります、あります、
ね、インドもいっぱいあると思いますんで、
まあ、インドのね、はい、山の中いるのはおもろいですよね、はい、まあそれは置いといたんで、はい、
保線作業の道具の写真ですと、これらしいですよ。
あ、そうですね、いろいろありがとうございます。
これ保線作業、ツルハシみたいなのがあったりとか、
ね、
ハンマーがあったりとか、これちょっと何か分かんないですけど、
分からんもんがありますね。
で、こんななんか自転車、線路自転車みたいな、
線路の上にポンと置いて、サドルが2つついてましてね、
はいはい、
でガーッとこいでいって現場行ったりするんちゃいますか。
ああ、なんかサイクルスポーツセンターにありそうな感じの、
そうその下のタイヤが、ね、はい、ね、タイヤなしに
車輪がね、
車輪というかレールに挟む車輪
があります、ね、ああ、なるほど。
まあ、だから時々僕高速鉄道で見たことあります。
あ、そうなんです、はい、ここ何、保線の人が早く進むためにこれ使うってこと、
早くか何か物引っ張るとか何か運搬に使えるんじゃないでしょうかね。
あ、そんなんがあるんですね。
あれ歩くの大変ですもんね。
大変
だね。枕木があってね、いっぺん鉄道の、まあ、そんなことしたらあきませんけども、
うん、
歩いてみはったら分かりますけど、本当歩きにくいですよ。
ああ、そうかそうか。
鉄道 のいわゆる
石もあるしな、
石がけつまずく、足を踏め剥がすね、レール上乗ったら滑り落ちるね。
あ、 冬なんか雪でそれが見えんかったりとかね、夏は暑かったりとか、
それしたらいけませんよ、まあ、僕らの時は、まあ、
旅行の時代はね、
何しても、そう、まあ、何してもあかんかった、
ね、車内非常ボタンも操作しました。すごいですね、こんなことできるんですか。
まあ、いろいろできるんですね、
これ車内新快速、 JR 新快速の中のこの非常ボタンをなんか押せるらしいですよ。
SOS とか言ってますね。
はい、これ押したくても押せない人いっぱいいると思いますけど。
そうですね、押したらきませんよ、はい、これも。まあ、もちろん押しときゃ押さなか
った、ね。鉄道博物館行ったら、押し放題みたいな感じですね。 はい、車内非常ボタンを押したい方は、はい、よかったら鉄道博物館
行きなる
そうですね、はいはい、行ってみてもいいかも、
は
い、
入場料は取られますけどね。
そうですね、
は
い、次に EF66 の床下に入りました。
そうですか。
ヒューさんなんかやたらローアングルにこだわってまして、
まあ、下入るの好きですよね。
そうなんですよ、はい、まあ、これもちょっと写真あるんですよ。これが EF66 らしいですね。
電気機関車ですね、これ。
あ、そうなんですか。うん、で、その次はね、103系を操作とか。
これは環状線走ってて、
ね。はい。大阪環状線のオレンジの車両ですね。
これはディーゼルですね。
DD51 の床下。
うん、いや、床下。
はい。床下が好きなんですよね。
スカートの下みたいなもんですね。
ああ、なんかね、そういうことを連想させますよね。
はい、いやいや、行きません。行きませんよ。
はい。103系の隣にホームの非常ボタンがありました。
はいはい。
非常ボタンを操作した時の動画があるので見てください と。はい。島が鉄道チャンネル皆さん見て、僕ら 見せていただきました。
はい。興味のある方は、は
い、京都鉄道博物館で展示されている車両コンテナの写真ですと、これがそうらしいですね。
そうですか。
はい、タカラ、コンテナ特急タカラ。
あ、そんなのがあるんですか。
はい、
これしか知らんかったね。
うん、なんかもう、日本国有鉄道。
あ、まあ、昔のやつ
ですね。東京東急車両。
東急車両ですか。
特急雷鳥。
これは乗ったことあります。
金沢。
金沢行きですね。
はい。
いやー、このトップがいいですね。
ね、うん、はい。博多。新大阪の月光って読むのかな、
月光、はい、ありました、ね、
月光。あと黒潮。
黒潮ね。
昔こんなやったんですか、黒潮。
ね、
今これ全然ちゃいますね。
まあね、いいですね、あの顔ね。
ね
え。なんか天狗の花を折ったみたいな顔ですね。
そんな感じですね。はい、そして昭和の駅が再現されていましたと。これも写真と動画があるということなんで。はい、昭和の駅どれや、これか。
これも高尺鉄道の駅を思い出しますね。
はい、これね。
駅長に村上さんっていうおっちゃんが駅長でね。
あ、そうなんですか。
その人のお嬢さんが僕と同じクラスやったんですよ。で、お父さんのとこ職場へ行くときに僕もついて行ってね。
はいはいはい。
中でこのガチャンガチャンとする装置とかね。駅の中見せてもらったこと覚えてますけど。
ああ、そんなん昔はできたんですね。
うん、まあ昔はね。
もう死んどるやろ、お父さんは。
お父さん死んでますね。いやいや、その娘さんのことです。
ああ、まあまあ、生きてあるんちゃいます、
は
い、
大丈夫、大丈夫。はい、はい。
はい。明治アイスクリーム。あー、懐かし商店。
小旗があるじゃないですか。
小旗？
小旗の、あの、
これ、
ね、タバコをね。
あ、タバコね。
これね、新しいですよ。昔は小旗と呼んでたんですよね。
ああ、
タバコとか関東ね。
ああ、だからその、右から左やったんですよね、昔はね。
まだまだ、ましの。
まあ、今風にしてるんでしょうね。
いや、これ途中変わったんですけど、ね。
あ、そうだったんですか。
うん、
へ
え。あ、今のあったこれ
大丈夫。オート三輪か？
ミゼットですね。
ああ、ミゼットですか。
違いますか？
わかんないですけど。はい、国鉄バス。
あ、国鉄バス。どこの駅です
か？あがけって書いてんのかな？ちょっと読み方わかんないですけど。
あがけですね。
うん、読めないですけどね。
いや、まあ、これね、うん、
はい。まあまあ、というような、
はい、
今週のブラバネタ以上と。
ありがとうございます。
ということでございますんで、はい、皆さんよかったら、樋口さんの YouTube チャンネル。
松井さんもあったんちゃいますか？なんか。
いやいや、まだ後で言いますやん。
あ、
よ、
はい、
まあね、樋口さんのも。はい、島川鉄道チャンネルね、はい。よかったら登録してあげてください。ただいま、登録者、2020人ということで ね、
いいですね、会長ですね、
まあ、かなり特殊なチャンネルなんですけど、まあ、これぞ YouTube ですよね、うん、また流行りとかそんなん関係なしに、はい、自分の好きなものを追い求めてるっていうのが、まあ、本来の YouTube の良さねんなんでね。
自分の感覚でね。
そうですね。
なんか人に見せたろうっていうのに、自分が見たいもん、ね。
もう自分の名ですよ、これは。う
ん、これ、基本やと思うよね、はい、こういうもんのね。
はい、島川鉄道チャンネル、ぜひ。応援よろしくお願いします。
やっぱ樋口さんっていう人はすごい人です。
はい、次はです。あ、高重さんです。
待ってました。
世界五大陸4万キロランニングの旅を走る、ピースランですね。
はい。
現在休止中。
はい。
アドベンチャーランナーの高重勝彦です。
よろしくお願いします。
緊急事態宣言の延長に伴い、今なお世の中は閉塞状態。最近思うのは、酸素が不足していますと。ああ、なるほど。酸素が不足してる。
どうですか？ちょっと意味はわかりません。
マスクをつけて買い物等で外に出ますが、うん、長時間つけていると、
うん、
心身の不調を生み出しているような感じがします。
なるほど。
専門家の方も言っていますが、
そうですか。
頭痛や自律神経の乱れが起こったり、疲れがなかなか取れなかったり、集中力が低下して仕事や勉強に集中できない。
ああ、マスクというのは。
はい、まあそういうことがあると。
まあ専門家が言ってある
んですね。うん、マスクによる酸素不足が問題になっているということです。
はい。
よくよく考えると、吐き出した息を再びマスクの中で吸っているわけなので、どうしたって二酸化炭素が多くなるわけです。
ああ、
な
るほ
ど。最近呼吸が浅くなりがちなのは、やはりマスクのせいかなと。で、高重さんが最近心がけているのは、
うん、
人のいないところでできるだけこまめに深呼吸をすることです。
なるほど、そうですか、
はい。深く長く息を吸って吐く。これをすることで心穏やかになれますと。
うん、なるほど。
当たり前のようにマスクをする日々ですが、誰もがマスクなしの素顔で自由に街を歩ける日が一日も早く訪れることを願っています。
もうそうなの、抱きまへんわ。
ね。
うん、
さて話は変わりますが、
はい、
今日2月10日、ピースラン2013オーストラリア横断ランニングの旅でシドニーオペラハウス前にゴールした日、あれから早7年が流れました。ああ長いっすね。
ねあの時も
ずっとお便りくれてましたからね。
真面目にお便りくれはって ね。
どうやってネット回線確保してんのかなとか。
あの気象面というか、ね、粘り運がね。
奈良坊平原。
高重さんってすごい人やな思いましたよ。
163日、5200キロ。奈良坊平原という1200キロ砂漠が続く難所をクリアし、はい、暑さや砂漠、深夜の砂嵐か。暑さや砂嵐、深夜の豪雨など様々な経験を経て一つの大陸を走り終えたわけですが、多くの出会いや発見、学びや気づきを与えてくれたと思っています。
いろいろとね、差し入れしてくれる人がおったりね、車を止めてね。
2011年のアメリカ横断も砂漠や平原があったりで確かに大変でしたが、オーストラリアは丸半年もの間日本に帰国することなくずっと走り続けたわけで、
はいはいはい、
しかも連日人と会うこともなく、それゆえ誰とも一言も言葉を交わすことなく孤独な時間が続く中、
はい、
黙々と淡々と走り続けることを余儀なくされました、
はいはい
はいそういう意味では人間的に随分鍛えられ成長させられた旅と言えます、う
ん、なんか競技の高重さんがあるのはねオーストラリアのおかげかもわからんね、
うんうん、その後続くニュージーランド縦断やヨーロッパの旅では、はい、期間も 3,4 ヶ月程度という短期間で、うん、奈良坊平原のような砂漠もなく、
はいはい、
町から町も比較的短い間隔であったので、うん、本当に孤独で寂しいということはほとんどありませんでした、まあ、
オーストラリアとの違いがニュージーランドはすごかったですよね、
うん、
ニュージーランドは割と軽く行ってはりましたもんね、
うんうんすでに過ぎ去った時間でありながら今も目を閉じれば浮かんでくる平原の荒涼とした風景、
うんうん
そして夢の中では360度地平線が広がるハイウェイを今なお走り続けています。
なるほど
夢でも走ってる。
まあねすごい人ですね。どうなってるんでしょう、う
んコロナ禍でこの先どうなるか分かりませんが、それでも日々走りながら気力体力だけはいつも充実させておかねばと思っています、うん、
ですね。
はい、まあ、そういうお便りでした。
引っ張ってはるんですよね。そういうとこ持って行ってね。
まあ今やっぱ高重さんとか、
うん、
まあはじめとするこう、まあいわゆるアスリートの人が多分一番大変やと思うんですよね。まああのオリンピックもね、今後どうなるか分かんないですし、まあそれ別にオリンピックだけじゃなくて、いろんな競技されてる方とかね、体を動かしてる方ってこの先どうなんやろうなと思ってる。でだから今一番大事なのはやっぱこういうそのね、その次スタートするときどうするんやみたいな準備なんかなと、まあ、なかなかその準備大変ですよね、まあ、僕ではできないんで、まあ、僕はこういうことやらないですけど、まあ、高重さんはまあそういう中でいろいろと次のステップのために
動いてはる、まあ、自分のために発言してはるようなね。
そうですね、
まあ、我々それを聞かせてもらう立場としてはようやってはるなと思うんですけど、高重さんにとってはこれ自分のなんか未来をね、
うん、
発言でどんどんと構築してあるみたいな感じですよね、
はい、高重さん皆さん応援してあげてください、
はい、みんなで盛り上げましょう。
はい、次はですね、あ、大阪中之島美術館さんから、
はいはい、
はい、
ありがとうございます。
いただきました、
はい、
これねあのこの紙の資料でいただいてるんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとごめんなさいねまだ読んでないんですけど、これどういうことなんだろうな。結構ね毎週なんかいろいろね、
新に動くようになりましたね。
そうですね。
もうだんだんだんだんとあの黒い塊が、
はい、
最近まあ2ヶ月か3ヶ月梅田行ってないのでわからないんですけど、中之島見てこなきゃいけませんね、はい、国際美術館の横
で、ね、
立ててますから、
はいはい、大阪中之島美術館開館プレイベント、
うん、
コレクションへのラブレターを大募集スペシャルゲスト5名を決定と。
なるほど。
いうことです、
はいはい、
2020年早春に開館を迎える、大阪中之島美術館、
うん、
各種開館プレイベントを実施中、
うん、
新しい美術館のスタートを皆様と共に祝い、その思いで彩るようコレクションへのラブレターを大募集、
はい、
このほど本イベントのスペシャルゲストが決定したのでご案内しますということで、
はいは
い、まあ、いろんな方が。
あ、そうですか。
アリス川アリスさん。
あ、なんか作家の人ですかね、
はい、井上夏美さんかな。
そうか、
はい、桂吉也さんかな。ちょっとこれ読み方間違えたら申し訳ないです。
ちょっと芸能界の、
これ振り仮名をいつも打ってくれ言うてるんですけどね。ああ一応こう打ってましたね。
あ、よかった。
あ、桂吉也さんですね。
そうですか、
はいはい、田尻夏希さん、 これモデル、会社経営
の方ですね。そうです、そういう方がおられるんですね。
桂吉弥さんは髪型落語家。
あ、なるほど。
で、井上夏実さんは漫画家。はい。で、有栖原さんはミステリー作家。
あ、やっぱり作家の先生ですね。
はい。で、見取り図リリーさん。これお笑い芸人の方ということで、
いやいやいや、
まあいろんなね、多方面の方をですね、はいはい、まあゲストに決定して、まあ今、まさにもうあとは1年後ぐらいになるんですかね。2020年早春だから。
うんうん、
1年、まあ約1年後ですからね、うんうん。大阪中之島にできる美術館のね、機運を盛り上げようと。
うん、もう具体はできてるんでしょうね、多分ね。
そうでしょうね。おそらく今できてないとちょっとなかなかね、うん、こう、しっかりした気持ちは言えないと思うんで。
ね、はい、やってると思いますよ。
はい、皆さん大阪中之島美術館応援してあげて。
そうですよね。そうですね。菅谷さんも館長さんなんですよね、
はい。はい。よろしくお願いします。
もう本当、もう美術館作るとこから僕付き合いのある方で ね、 ね、
だいぶ長いですよね、本当にね。
菅谷さんとはもうないろいろな方話しましたね。
はい、はい、というわけで以上で、いやまだまだあるな、はい、大阪歴博、
はい、
企画広報課柴田さん、
柴田さんも嬉しいね、毎回毎回本当ありがとうございます、
はい、2月17日からスタートする常設展示、
はい、
あ、常設展示の、珍しいですよね。あんまりこういうのなかったと思いますけど、常設なんかあんま変わらんかったイメージがあるんで、建てる大阪職人の道具と技。
おー、これはおもろそうやね、はい。道具というのが、
はい。はい。っていうのを、まあ、常設で、展覧されるんで。
ああ、ちょっと変えあるってことかな。
かな、2月17から4月12日って書いてるんで、ね、まあ、だから常設やけど、ちょっとテーマ展みたいな感じでされるんですね。まあ、建築の側面から、職人の道具と技をこう、多分展示するんでしょうね。はい。まあ、それをされると。
竹中さんの道具館みたいなのになるかもわからない、ね、
は
い。
で、もう一個はですね、はい、特集展示で、これが3月24日から5月17日まで、
うん、5月、はい、
はい、特集展示、はい、大阪市の新指定文化財、
はあ、
平成28年度から令和2年度まで、
はい、
という、まあ、これ毎年多分やってはると思うんですけど、
定期的なもんかな、
そうですね、うん、多分定期的なもんやと思いますけど、はい、まあ、その2つの展示をまた新たに計画されているということでございますので、
お披露目みたいなもんですね。
そうですね。
はね、
はい、皆さんよかったらまた大阪歴博物館も、はい、足を運んでほしいなと。
面白い、もう、まあ、どこ行ってもおもろいくらいああいうとこっていうのはね。
ただね、今ちょっとイレギュラーなんで、はい、よかったらホームページとかこう確認して、はい、なんか事前予約が必要やったりとかね、する可能性もありますんで、はい、まあ、そのあたり皆さん行かれる方がチェックしてほしいなと思います。
はい。怒らんでもいいようにね。
そうですね。
はい。向こう行って、ああ、言わんでもいいようにしときましょう。はい。
あとね、えのこ島文化芸術創造センターさんから、
はい、は
い、いただきまして、はいはい、これは何でしょうか。これもちょっと紙媒体なんですけど、はい、
そうですね、
はい、比嘉の絵鏡、あ、野原まりえさんの展覧会の、
ああ
、なるほどなるほど、はいはいはい、
大阪出身のね、
はいはい、
リークな方ですよ、
あ、大阪府20世紀美術コレクション比嘉の絵鏡が3月30日から5月1日、
うん、
えのこで展覧、はい、展示されると、あ、で僕らの、まあ、まあよく知ってるというか、そんなにめちゃめちゃ知ってるわけじゃないんですけど、まあ、一緒にね、いろいろさせていただいた、
はい
はい、野原まりえさんが、はい、まあ、中心となって行う展覧会みたいですね。はい、
ね、
もう本
当
ですね、何ですかね、これ、比嘉の絵鏡っていう、なんか名前が面白いんですけど、
ね、
うん、なんかこんな感じらしいですよ。これパンフレットですかね。
おー、面白い。なんと、これ、はい、およよ。
うん、この度、大阪府江の小島文化芸術創造センターでは、大阪を拠点に活動する画家の野原まりえを招いて、収蔵作品の活用と展示の可能性を探る展覧会を開催しますと。
そんな仕事しちゃうんだよね。
ああ、なるほどね。
これ面白いね。
まあだから、結局いっぱい展示物あるけど、それをどう活かすかっていうことを多分、この野原さんと一緒に模索するみたいな、おそらく展覧会になるのかな。
まあ野原さんの作品もどんどん来てるみたいですね。そうです。
本展は野原の作品と大阪府のコレクションを合わせて展示し、
はい、
そこから、絵と共に生きる人々の思考が垣間見えるような空間を構成すると。いうことでございます、
は
い、
野原さんのお顔が出てますよ、
はい、
あ、懐かしいな、はい、
1987年生まれ、うん、大阪在住、
う
ん、絵画を描く際の感覚的かつ曖昧な制作過程を何とかかんとかと書いております、
なるほどなるほど、
はい、まあ、えのこさんからいただきましたんで、
はい、
皆さんまだ興味のある方はですね、
はい、
えのこ応援してあげてください、
そうですね、それと野原さんもよろしくお願いします、
そうですね、
この人はすごい人ですよ、
3月30日からスタートするみたいです。
はい。はい、マリアさん頑張ってね。
はい。
はい、
あとね。
はい。
ちょっとこれもう内容読まないですけど、はいはい、青空財団さんからいただいております。ありがとうございます。あとね、あの平松さん、
いやありがとうございます。
中之島のフェスティバルタワーのね、はい、最上階にあるラフェット平松っていうフランス料理屋さんの
なぜか
お店があるんです、
はいは
い、なぜ か、僕らにですね、はい、送ってくれるということ で
ありがとうございます。
第2回平松ワイン販売会東京開催のお知らせということですね。はい、あとは、ワインの次は、これは、
うん、
あ、平松オリジナルクッキー数量限定、あと2日で終わると。
あ、そうですか、
なるほど。いうことなんで、はいはい、12日まで。
2
月12日まで、
は
い、予約期間ということなんで、
ね、
まあ、気になる方は平松で検索してください。
はい、
あと、松井さんから、
ですね。
いただきまして、
はい、
まあ、さっきの中之島関連で言うと、多分これ中の、松井さんやと思うんですけど、うん、
多分郵便受けに入れてくれはったと思います。
はい、冬眠冬号いただきまして、
はいね、中之島の島です、
はい、
中之島の中の動きとかの近所のあたりの動きをですね、もう毎回毎回雑誌にまとめてあるの、京阪電車さんがスポンサーみたいな感じですね。
なんかね、裏見たら京阪電車の、うん、あの、うん、広告が入ってるんで、
これ面白いですよ、この雑誌。
うん、
なかなかね、深掘りした雑誌ですね。
冬眠の新しい生活様式ということで、はいはい、なんかあの表紙が面白くて、パソコンの画面に、うんうん、カメラをつけて、
うんうん、
なんかどうもこのリモート会議をしているような絵を表紙に、
まあ、色も単調な色で、
そうですね、
面白いですね。
右の方に多分これコーヒーかなんかかな、カップが、マグカップがあって、でパソコン開いて、ノートパソコン開いて、まあ、あの遠隔地の人といろいろ会議をするっていう、まあ、今の、まあ、ビジネススタイルの一つ、大きな、ね、確立されたスタイルやと思うんですけど、はい、まあ、そういう表紙の大阪中之島、
はい、
島民でございます、はい、これいただきました、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとはですね、これもまた松井さんなんですけど、うんうんうん、令和2年度第24回公開シンポジウム、世界から見たモズ古市古墳群、
なるほど、
っていうのをですね、
はい、
オンライン開催、
オンライン開催、はいはい、
するみたいですね、
うん、なるほど。
ね、主催が羽曳野市、羽曳野市教育委員会ほかと。
これも羽曳野田松井さんのふるさとや
ね。そうですね。これどこで行ったらこれ見れるんかな、
はい、
ちょっと待ってくださいね。ああ、なるほど。あ、ホームページより、お申し込みくださいみたいなこと書いてるんで、うん、まあ、気になる方はこれどこで見たらいいんかな、
うん、
世界から見たモズ古市古墳群で多分検索者出てくるのかな。
なるほど。
はい、多分そうやと思いますね。
はい、それ。
はい。他はで、他にもなんか松井君なんかいろいろいただいてるんですけど、あとこれ何なんだろう。日本名勝記紀行。広重六十四州名所図会第一集雪っていうのを、読売新聞さんかな。
なるほど。
はい。いただいてます。これ、ああ、なんかこういう版画みたいな。
なるほど。
ああ、これなかなかいいですね、これね。はい。
ええもんですね。
はい。まあそんなんもいただいたりとか。
はい。
文也君なんかあります？
これね、僕のとこはメールが来ておりますね。
はい。
どっから来てるか言うと。
はい。
国立民族学博物館ですよね。
あ、ありがとうございます。
どんなんやと言いますと、
はい、
3月の19日の金曜日に、
はい、
梅田の毎日新聞 のホールであるんですけども、
はい、
この展覧がおもろいですよ。民泊公開講演会って言うんですけどね、
ほう、
テーマがグローバル化する武道と中東という、
え、
グローバル化する武道、
ブドウ、
武士の武に道です。
ああ、そっちのブドウですか。
中東ですよね。
お、
どんなことかと言いますとね、
はい、
この度私ども国立民族学博物館では公開講演会グローバル化するブドウと中東を3月の15日の金曜日に毎日新聞大阪本社オーバルホールにて開催することになりました。
うん、
本講演会では空手の、
はい、
空手って勇ましい空手ですね。
いや、みんな知ってますよ。
知ってます。
武道の方が分かんないです
ね。なるほど、
はい。空手は分かります。
中東、中の東、
はい、
まあ、エジプトとかの辺やと思いますけど、本展覧講演会では空手の中東への普及から、
はい、
中東と日本をつなぐ人と文化の往来を描き出します。
お、
民泊の展覧会でこんなんあんまり見たことないですけどね。
ああ、ほんまですね。
また空手家の足跡と、
はい、
社会的背景から武道のグローバルスポーツとしての展開について考えます。なかなか難しいですね。面白そうですけど、
まあ、やっぱね、そういう難しいこともちょっと絡んできてるみたいな感じもしますね。
面白いですね。やっぱり民泊ですから単にギャーギャーと何ていうか瓦をパンと割るようなもんではないんです
。まあまあまあ、それも面白いですね。
それもやってほしいと思う、
はい、
参加をご希望の場合は事前申し込みの必要がありますので、 本館ホームページよりお申し込みをお願いいたします。
民泊がそういうことされる、
はい、はいはい、そんなんで、うん、まあ、あの行けへん人は、なんかいろいろとあの中継もあるらしいですから
。ああ、それもオンラインですかね。
オンラインですね。あ、はい、まあおもろいですね、はい、プログラム1公演と書いてますけども、
うん、
相島陽月さんっていうんですかね、ハート書いて月と書く、これ国立民族学博物館の准教授の方が、これ女性か男性かどっちでもいいんですけど分かりません、空手から考えるエジプトのスポーツと社会とかね、空手の好きな人これっておもろいかもわからんね、極限の情報ですよね。はい、まあ、他あの岡本秀樹による中東での空手の普及、岡本さんという人来られるんでしょう、うん、日本人の視点やると書いてますね、うん、まあ、その方がずっとあって、
うん、
まあ、僕はちょっと、まあ、出かけるのが無理やったら時間があれば、うん、あのいわゆる
オンラインで、ね、
オンラインで聞いてみたいなと思って、
う
ん、できたら行きたいなと思っております、は
い
は
い、
まあ、民泊がまたいろいろ違う方面でのこういうところまで発展してきたちも面白いですね。
あと、あの村上さんから
村上さんの話が
いただきましたよね。
これ
は今日はもう盛りだくさんですからね、は
い、村上二郎さん、うちの、まあ、番組のね、
ありがとうございます、
まあ、いつもなんかレギュラーゲストみたいな、
ね、そうですね、以前あの数回にわたって村上さんの半生を語っていただきました。
そう
です、ね、まあ、西成とか出てきたりとか。
そうでしたね、
あれ海外どこでしたっけ、インドネシアでしたっけ。
もうインドネシアもいろんなところに行かれましたよ ね、
本当面白い方なんですけど、
まあ、毎日放送の元ね報道部の偉いさんっていうんですけど、はい、頑張ってあって、僕と、まあ、僕も向こうで話させてもらった時に試合になった方なんですけど、それで、はい、この放送にも出てもらったんですけど、新しくまた出演するということでね、はい、
あ、出演する
2月の13日にですね、もしよかったら聞いてあげてほしいと思いますが、
はい、
の土曜日です。
もうすぐですね、
FM 宝塚、
はい、FM 宝塚
15時30分
からちょっと待ってください、 FM 宝塚、
はい、ごめんなさい、 FM 宝塚、
はい、
15時30分から45分の約15分間、
はい、
もう録音したいってありましたけど
ね。ああ、そうなんですね。
村上さんが牛の番組で自分の、まあ、人生、特に昭和の時代の話をですね、
うん、
やっていただいて、
うん、
それを、まあ、村上さんのお姉さんがやっぱりちょっと聞きはったんかな、
はい、
でそんなんで私もそれやったらやりたいということになって、
うん、
77歳のお姉さんらしいですけども、
うん、
昭和の子供たち、自分たちが子供たちの話とかですね、
はい、
昭和時代のそういう遊びとか、
うん、
そんなのを文章にまとめやったらしいですね。
お
それがどうやら FM 宝塚の方の目に留まったっちゅうんか、
はい、
こんな発想 の、 あの、まあ、文章がにやったらうちで放送してほしいことになったんでしょうね、
うん、
で朗読は、まあ、二郎さんが朗読
する。ああ、なるほどね。
いいですよね、
はいはい。
姉の文章を弟が読むということで、はい、まあ、あの二郎さんの方もものすごい極めて健康やけども、
うん、
この時勢で老人ホームの訪問とかそういうことは一切できるようになってですね、むずむずしてるみたい
な、ね。なるほどね。
先日遊びに行くわ言ってはったから、よろしたらマスター言っといたんですけども、
うん、
まあ、うちへ来てもらうよりも直近の、
うん、
もしよかったら地域放送ですよね、この。
そうですね。
センさんと同じような立場
で。そうそう、あの、多分ね、J、なんか、何やったかな、JO なんとかで行ったら見れると思うんですけど、ね。
そうですか。
はい、
もっぺん言うと、2月の13日の土曜日、FM 宝塚の、
はい、
15時30分から45分の放送でもう録音したいって言ってましたから、うんうん、かからずあると思います。15分間で、
うんうん、
村上二郎さんのお姉さんの77歳の方がまとめられた、
うん、
まあ、昭和の庶民の生活というか雰囲気みたいなものをですね、うんうん、二郎さんが例の独特の声でですね、朗読しはるという面白そうな番組です。
FM 宝塚で検索者出てきます
わ。そうですか。
はい、多分ここで聞けると思います。
そうですか、うん。皆さんちょっとよろしくお願いいたします。はい、二郎さん、ちょっと最近出てもてませんけど。
2月13日の土曜日ですね。
2月13日の土曜日の15時30分から45分間です。
はい。
はい、
お願いします。FM 宝塚。二
郎さんも頑張っていただきたい。
インターネットで聞いてあげてください。
よろしくお願いいたします。
他はなかった
です、ね、まあ、忘れてるかもしれませんが、そんなもんやと思うんですが、
はい、
はい、以上でしょう。
以上ですかね、
はい、今日は今度や
る。あと松井さんからね、他にもね、
松井さん
ほんまいろいろくれるんですけどね、あの、はい、これなんだろう、これは
くれすぎですね、
はい、くれすぎです、健康系のなんか、
はいはい、そんなはいりませんわ、はっきり言って、うん、
これは
まあ、うちの病気もたくさんしてますから、みんなそれ気ぃ使ってくれてはると思います
けど、まあ、ありがたいんですけど、
ね、もったいないですね、
はい、これはちょっと健康系はいらないですね、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます、まあ、いただけるのは嬉しいですけど、
失礼ですけども、ね、
はい、まあ、以上をもちまして、
はい、
はい、今週のお便り紹介は 終了です。
はい、ありがとうございます。
皆さんいつも本当にありがとうございます。またよかったら、まだの方、送ってない方もね。
そうですね。
ぜひホームページの右上の方に問い合わせっていうのがあるんでね。はい、まあ、そこから、クリックしたらすぐ送れるようになってますね。
大歓迎です。
よろしくお願いします。はい、で、JOBBB68 にもすべてのプログラム終了しました。はい。最後までご聞きいただきありがとうございました。はい、で、僕らね、ラジオ以外でも YouTube、Instagram、Twitter、いろんな媒体で、情報発信しておりまして、ふみおくんがですね、まあ、先ほどの FM 宝塚じゃないんですけど、FM 千里ニュータウンでですね、はい、毎週土曜日、10時から12時まで2時間生放送しておりまして、で、今週は13日が土曜日、まあ、先ほどの宝塚もそうですけど、
そうですかね、
2月13日、2021年ですね。
はいはいはい、
今週は 何かされるんですが、
今週はね、やっぱり生涯100名数公表で放送しておりますが、はい、今回はどこへご案内するかといいますと、山梨県です。
お、
山梨県の八ヶ岳の南麓というところで、
ね、
すごい名水が3時ぐらいあるんですよ。
は
あ、その中の3名水が、はい、まあ、昭和60年に環境庁を選んだ昭和100名水になってます。
なるほど。
これがまた本当にユニークな名水でね、
うん、
ここへ皆さんもまたご案内して、まあ、水を味わっていただいて、ますます元気になってもらいたいなという。
なかなか行けないところですからね。
ちょっとね、あこ行くのは大変ですけど、
ただ大阪から多分片道 5、6 時間かかるんちゃうかな。
僕ら、ね、飛行機で行きましたね。
あ、そうなんですか。
松本まで飛行機行った。この飛行機がね、最高の飛行機でした。
へ、
もうアルプスの間をね、もうお腹こすりつけそうになりながら低空飛行して
た
からね。
それは乗ってみたいですね。
松本のね、空港へ着陸するんですけど、その辺のスリル、
伊丹空港から、
いや、この韓空から。
あ、韓空からやったんですね。
はい、へ、でも上学の中ではね、あまりにも絶景に泣き出そうな人がおったりね、感激して。
あ、まあ、分かるわけど、山好きやったらそんなもんです
わ、うん、もう ね、それこそネパールのね、カトマンズ空港着陸するんで、うん、あ、これ世界一危ないと言われてますので、ね、本当にスレスレで行きますから
ね。ルクラ空港ね。
ルクラも、ルクラもっと大きい方のね、カトマンズの空港も危ない空港なん
ですよ。ああ、そうなんですか。
うんうん、
あ、まあまあ、要は霧がね、すごいかかって、あの空港
確
か
に。ああいう山岳空港ってね、
そうそうそう、
パイロットの腕が、なんですね。
まあまあ、そういうところの話も聞けるということなんで、
はい、
皆さん、13日の土曜日、
はい、
朝の10時から12時は FM 千里、
はい、
インターネットで聞いてください。
はい、15時半からの15分は FM 宝塚。
そうですね、15時30分、はい、FM 宝塚。よろしくお願いします。はい、
お願いいたします。
はい、で、YouTube、バンチャンネル、バンメシチャンネル、鉄の細道、
はい、
スイスのあり方、まあ、不定期更新なんですけど、はい、まあ、それぞれ頑張ってますんで。
まあ、鉄の細道特にね。
そうですね。
なかなか見応え、聞き応えのある放送です、
はい。よかったら皆さんご視聴、そしてコメント、はい、チャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。では次回はですね、2021年の2月の18日木曜日ですね。
うん、そうです、そうです。
だいたいまあ夜の9時ぐらいにこちらのホームページで配信いたします。はい、JOBBB683 で皆さんと再会したいと思います。はい、まあいろいろね、1週間あると思いますけど、
ね、
なんか思んないことあった時はね、ぜひ JOBBB でうさばらしをしてほしいなと。なるかどうかわかりませんけど、よろしくお願いいたします。
とりあえずこの事態を終わってどうするかとね。
そうですね。
これからどう生きるかということを皆さんで一緒に模索、はい、試作していきたいと思いますね。はい、
じゃあ次回の JOBBB683 でお会いいたしましょう。鉄平と、
はい、文雄、
そしてちょっと病床中のよっちゃん、
はい、
そしてリスナーの皆さんでお送りしました。それじゃあ皆さん、さよなら。
バイバイ。